ということで、はい、ということで、天文学園トークラジオ29歳までの地図第294回でございますね。
はい、
はい、いやなんかやっぱさ、はい、夏はやっぱ自分の匂いとか気になるんじゃないですか。
はい、
なんかね、あの僕ウーバーのリュックから、まあ、いつもウーバーイーツの、ね、ドライバーをやってるんで、うん、ウーバーのリュックがあるんですけど、最近なんか中からごぼうみたいな匂いがしてきて、別にごぼう運んでないんですけど、なんかごぼうみたいな匂いがしてきて、なんかすごいちょっとこう、あ、なんか嫌だなってすごい思ってたんですけど、まあ、それとは別で、なんか去年ももしかしたら話したかもしれないですけど、今日なんかラジオ昼聞いてたらね、
うん、
ジェーンス生活はどれをね聞きながらね、なんか家でそば食ってたんですよ。
うん、
したらなんか毎日なんかその通販コーナーがある、うん、JS 生活は踊れね、なんかその日傘とか、
うん、
これでこするともう包丁がすごい切れるようになるんですよみたいな、
まあまあラジオだとある
あるじゃないですか、
パーソナリティも結構乗っかってさ、
そうそうそうそう、
やるやつ
アドロックとかにもあるじゃないですか、うんうん、あれがあって今日売ってたのがなんかそれこそまさにやっぱ夏になると匂いが気になりますよねみたいな、うん、JS とかそう、あ、気になりますよみたいな言ってて、で今日ご紹介するのは匂いがバラの香りになるオイルみたいな、オイルなんか飲み薬みたいなの見てて、なんかそれを飲むと体臭がバラの香りになるらしい。
バラってさ、俺思うんだけどさ、そもそもいい匂いかって思うんだよね。
そう、でもまあなんか、まあ、多分いい匂いじゃない、
なんか金持ちの家のトイレじゃんってなるんだよ、バラの匂い嗅ぐと。
あ、それはその話が逆で、
まあまあまあ、でもほら金持ちの家のトイレの匂いの中にうっすら混じる糞尿の香りみたいなのが嫌なわけですから、それ自体はまあ一応いい匂いじゃないですか。でなんかね、そうこう
体臭がバラの匂いになるってかい、
そう汗とか、うん、飲んだ瞬間からも息の匂いがバラになるんだって、
まあ、そこはそれはまあさ、
息とあとは汗がバラの匂いになると。でなんかそのこれをタバコをいつも吸ってるこれ購入された方なんかね、これ使い始めてから会社で女性の社員の方に丸々さんいい匂いになりましたねって言われたりしたみたいですよみたいな。で今年はなんといっても皆さんマスクしてますから、マスクしてる間もこう自分の口臭結構気になると思うんですけど、でもこの口臭がバラの匂いになるっていうのがもうね、もう自分の息の匂いがバラっていうだけで自分に自信が持てるというこちらの商品が6瓶セットで今ならっていうんで売ってたんだけど、
いくらだった
の？なんか1枚いかないぐらいだったんだけど、うん、
結構高いな。
なんかどうなんだろうと、どうなんでもさあ、ほらすいませんね、私ちょっと身だしなみレベルでは結構低い方の人間なんで何とも言えないですけど、やっぱいい匂いの人っているじゃないですか、
うん、
まあ、香水とかね、
うん、
なのかもしれないけど、なんか俺が今まで、あ、この人いい匂いするなと思ってた人って、
うん、
香水とかじゃなくて実はなんかそういうこう自分の体臭が良くなる、うん、こう錠剤を摂取したりとか、
柔軟剤がいいやつなんじゃない。
あ、柔軟剤結構さ、うん、きつかったりしね、なんか、
ま
あ、
人によるよね、
ダムニーみたいなさ、
あ、
なんか程よく香らせるの上手な人っていますよ
ね。俺一回なんかうちでなんかこう人がねこうなんか演劇とかやったりするので、
はい、
その忘れてっちゃったりとか、一生的なものをなんか洗濯するとなんかもう毎日の柔軟剤の匂いつくの嫌だから洗濯しないでくれるって言われたことあります。
そんな
そんだけ嫌なんだよみたいな。
市販の柔軟剤使ってるわけでしょ、
まあまあ、このラジオに初期の方にちょっと出たゆうたくんがおすすめしてたやつ使ってるんで、
じゃあ結構いいやつじゃないですか。
そうそうそう、
ゆうたくんなんか割と ねこう
ゆうたくんいい匂いがする男性代表みたいな、
ね、絶対ゆうたくんは嫌な匂いしなそうですけどね、うん、
したことかな、
分量が違うんです
かね。あ、そうですね、あとうちの洗濯機だと水が悪いのかな。
あ、やっぱね、水を言い始めるとね見てもね、水言い始めるとやばいなって思ってたんですけど、
古い団地なんで給水塔の裏側のね、サビだねみたいな、なんか水ってだってどっから、なんか前もこの話聞いた気するけどさ、水ってどっから来てんだろうってなるじゃないですか、まず
山だよ。
いやいや、
山から来てんだ
よ直前、このパイプから、パイプじゃない、まあね、蛇口から出る直前の水どこにあんのみたいな、
まあね、でもね、水はいい方がいいのか、なんか水こだわりだしすとなんかちょっと結構 本物っぽくなるじゃないですか、
うん、
そう、
まあでも洗濯機のいい悪いとか、
まあそれはね、
乾燥させ方のいい悪いとかは多少あるでしょうから、
ね、また部屋干しとかね、
うん、
それはあると思うんですけど、でもなんかね、そう
自分の匂いだとだ、そう、錠剤飲んで自分の体の匂いがね、そんな劇的に変わるんだとしたらさ、僕らその普段食べてたり飲んだりしてるもののさ、 体臭に全部なることになる。
だからそれでいうと超高濃度版ってことでしょ。
俺一時期さ、それでいうとジャスミンティー飲んだら体臭ジャスミンになるかなと思って。
ああ、いいじゃないですか。
会社の冷蔵庫にジャスミンティーがいつもこう常備されてたんですよ、うん、あの2リットルのペットボトルで毎週買うやつでね、あって、俺ジャスミンティーだけ飲んでたの、うん、したらね寝れなくなった。
あれなんだその
カフェイン入ってて、
入ってんのジャスミンティーって。
そう、
勝手になんかね、あの体にいいだけのものって思って
た。で別に俺の体重も多分ジャスミンには、
まあ、
ならなかったんですけど、
ジャスミンに勝つぐらい何か別の要素があるのかもしれないんですけどね。
そう、なんか最近も俺麦茶ばっか飲んでるんですよ、うん、なんかでもなんかね、麦茶はね、なんか体臭なんか麦茶っぽくなってきてる気が
知ら
ない最近するんですよ。
人間の体ってそんななんか星のカービィみたいな、なんか
人間の6割7割は水でできてるからね、うん、それはやっぱり体に摂取するものですから、
その水の成分を良くするみたいな、
そう、ね、吸収率を良くして凝縮したやつがそのタブレットなんでしょうね。
飲んで大丈夫な柔軟剤みたいな、
ああ欲しいっす
みたいなことでしょ、
うん、
要は、
うん、でも結構や匂いから変わるって結構なんかやばそうな気が、
なんか何かには良くなさそうな感じがしますけどね。
なんかね、どうなんですかね、なんかナチュラルな感じなんですかね、本当にバラの成分を凝縮して作りましたみたいな、ね、
買って買ってみ飲んでみね、俺結構なんかサプリとかなんかあの、うん、無駄に信じて買うの好きなんですよ。
あ、
なんかキューピーコアアルファとか、
じゃあ武木さん買ってください。
いやでもそのバラが好きじゃないからな。
え、じゃあバラじゃないにやったら買うんですか。
それこそジャスミンとか、 俺香水ジャスミンを使ってるぐらいでジャスミン
好き、うん、確かにね。でもバラの匂いする錠剤飲んでジャスミンに香水つけてたら
混ざっちゃう
から、混ざってやばいかもしれないよね、
うん、でもジャスミンオンジャスミンだったら、うん、もう
ジャスミン2倍みたいな、お前ジャスミンくせえよみたいになるか
も。アラジンみたいになっちゃう。
えってこと、
アラジンの女ってジャスミン、
ジャスミン、
ね、女っていうかプリンセス、
アラジンの女ってさひどい
女ってあの何ナオンって意味じゃなくて、あの何アラジン出てくる女性、
お前のこれかみたいな
こと、これって意味
で広い、
そう広い、
おでもディズニープリンセスを指して女ようなやつの人
ちょっとパッと出てこなかった
、まあ、あれだろミッキーの女だろそういう、ね、そういうね、
ミッキーのね連れはまあミニですけど、
ね、
アラジンの連れはまあ
ジャスミンですね。なるほど、はい、どうなんですか本当にムーランの件に関してはどう思ってるんですか。
ああ、え、どうですか、僕ムーラン率がゼロなんだ。
俺ムーラン率ゼロだった、
うん、どうして見に行った
っけ。多分だけど、うん、ディズニー側もなんとなく薄々感じていたその気配を、う
ん、え、でもみんな見たいみたいに、
う
ん、
まあ、しかも、うん、あのもう香港とかボイコットで、あの主演女優がさ、うん、あの去年かなんかその香港であの警官隊支持しますって言ってるから、
マジで
なんか、
なるほどね、
うん、
いろんな意味でね、
そうそうそう、ちょ
っとまあ多分内容的にも正直そのわざわざ実写化してみんなが盛り上がるタイプの作品じゃちょっと正直なかったところに、うん、多分予告とか公開した時の反応も正直そんなにこう熱狂的な感じもなく、
うん、多分結構力入れしてる、
ね、力は多分入れてたと思うんだけど、多分その大体ファーストロックぐらいのタイミングで今だともうあの反応ってこう二分されるんですよ、はい、もうあの予告の時点ではってなってるやつもあるし、だからマーベルとかでも、うん、一発目でこうトレーラー出すときに結構評判が悪くて、割とその後こう扱いが一気に小さくなった作品とか、
例えば
インヒューマンズっていうドラマがあるんですけど、それは IMAX カメラで1話と2話を撮影しました、劇場公開もしますとかって大々的にやってたのに、日本にはついぞやってこなかったっていうあのドラマとかがあったりとかするぐらいなんですよ。でも一応静止なんですよ本来は、なのにそういう風になってするから、多分こう今時だとセクソソニックとか大評価じゃないですか。
ああそうね、だって作画が変えられたんで、
そうそうそう、
結局だって元のソニックの作画で、
うん、うん、そうね、
になったりとかするぐらいだから、うん、多分ムーランも一発目やった時になんかみんな、うん、まあ、
うん、こういう感じだ
わ、ね、まあ、うん、みたいな、まあムーランを今時ディズニーが当たり障りなく実写化したら、まあ、大体このぐらいの感じにはなるんでしょうねみたいな、うん、話がさあれなんだよね、僕本編見たことないんであれなんですけど、あの劇場版テンペストとあの同じあらすじに見えるっていう
ああ
の仲間由紀恵が
男だ、
そう男だって言
って、てかなんかあれ多くロード・オブ・ザ・リングもそうだった
よね、あ女に男にわしは殺せ、うん、私は女よ、最高最高ですよ、ね、
そこは最高、
うん、あれはなんかあるの、そういう
伝統として、
実は
あるよ、結構その戦記物騎士物だとやっぱ定番の展開として、なんかその、うん、君はなんて言うんだいって言ったらなんか実は女だったって、うん、
リボンも
ありますね、そうだね、ありますね結構ね、う
ん、あのドラえもんファンとしてはのび太の無限三原子でも静香ちゃんが男のふりしてパーティーに加わるっていう、
いいですね、静香ちゃんがっていうのがいいですね。
で本当はお姫様なんだけど、はいはい、そう、お風呂シーンとかでも一緒にこっち来て入りなよって言っても僕はこっちでいいみたいな。
あ、でもなんかそれだったらクレヨンしんちゃんのさ、うん、あの雲国祭のじゃあ暗黒たまたまか、暗黒たまたまの時も、たまにされちゃった、家族を取り戻すために戦ってる侍が実はお姫様でしたよ、うん、多分でもそれは隠し撮りなの三悪人とかそっちだと思うけど、うん、元ネタは、
まあ、定番は定番なんでしょうが、うん、まあ、ことのほかなんかなんだろう、でも予告の時点で結構なんかさ、なんか結構見たことあるんだけどもうこういうのみたいな感じが、まあまあ、そうそう、
キングダムあるしな
みたいな、ムーラン自体そんなになんかね、うん、ディズニーの中でも
そうね、ベストヒットアニメみたいな感じで、だからどっちかというとちょっと低迷期に作られてたアニメ感があるイメージが強いから、うん、まあ結果的に多分ちょっと実験台にされた感じはあるんじゃないですかね、
うん、まあでも確かにディズニー的にはね、アジア人主人公でっていうので、うん、まあ多分結構新しかった、うん、だろうし、まあ多分今やる意義みたいなのは多少なりとあるような感じではあったのかもしれないけど、うん、まあなんかね、ムーランは、ね、どうなんだろう、割とディズニーってだけで行く人もいるじゃないですか、
ね、あ、まあそれはだから、うん、そのうちの会社内とかだと割と、あ、ムーラン見たかったのにみたいな人は普通にいました
ね、自発的に見たいと思う人いるんだ、またいるから、うん、
でもね、すごいディズニープラスプラスですからね、うん、ディズニープラスに3000円ぐらい払う、
2980円払って、うん、まあだから買い切りなんだよね、
うんうん、あれですよ、 DVD を配信で買ってるみたいなもんですよ、
う
ん、
ああなるほど、
ね、そんなことある、普通なんかさ、うん、いやどんな映像メディアのエロビデオとかでもさ、うん、なんか1週間だとなんか500円でなんか買い切りだと3000円とかさ、うん、あるけど、うん、ねえ、レンタルがないってすごいよね、うん、
ね、
まあレンだって、まあ、最新作だからね、うん、いや、そのうちレンタルにはもちろんなるだろうけど、うん、いや多分実験なんだと思います、うん、本当壮大な、うん、こうそういうセールスの仕方、まあ、どうせ今のご時世で公開したところで、うん、そのムーランのその何あれ多分莫大な制作費かかってると思うけど、うん、その制作費を回収できるほどはどっちみちヒットしないんだったら、うん、まあいっそそういうセールス形態が今の時代にどれぐらい受け入れられるのか、う
ん、家族で見るとかだったらね、うん、なんか3000円とかでもまあ映画館、うん、で
もなんか家族ですごい積極的に見たくなる感じの作品ではないんだよね、
ディズニーだからね、
まあまあね、
言うてね、
うん、まあ僕はまあ実験としてはなんか、あ、まあもうどの道に劇場公開したところで作家が知れてる感じもちょっとあったから、うん、まあ、まあまあ別に僕は買わないですけど、うん、他の人が買う分にはいいんじゃねえのって思いながら、
あと劇場からするとね、やっぱそれは結構いろんなところでもあるけど、これだけ宣伝とか、ね、うん、
それはね、
協力して
前売りとかも ね、
うん、ね、そのあそうか、一切その保証なしかっつね、
うん、前売りの保証あるでしょ、
前売りは劇場で、うん、ほら、ね、
普通にまあ返金、
うん、東方新宿とかも今なんかこうゴジラを踏みにこう、ね、剣を突き立てるような感じでこうムーランがいるのとかも結局ペイしないわけでしょ、多分前売りとかって、うん、って思うと思うのは確かにね、
配給会社側からこう送られてきたクソデカパネルみたいなやつをせっかく頑張って組み立てたりとかしたけど、それももう無駄になる、
ぶっ壊してる動画がね回って
ありましたね、うん、だからもうしょうが、まあしょうがないですよね、でも、
まあまあ、すごいなんかなんかこの興味ない映画のことを、ね、
熱くなれねえ
か、なれねえ、そっか、
そうなんだね、
まあねみたいな、
これがなんかねもっとさ、なんだろう、
いやだから僕はだからそれこそブラックウィドウとかその扱いされたらちょっと、
あ、ディズニープラスでマーベルチャンネルだって、ね、
それはちょっと怒るかなと思う、
ディズニープラスプラス、うん、でもこれで味しめたら全然ありますよね、うん、そういうことも ね、
そうね、今後ね、マンダロリアンはね、シーズン3はこうディズニープラス入った上でマンダロリアンチャンネルに入ってください
みたいな、おーみたいな、
だってさ、違う、ディズニープラスもなんかね 2種類入んなきゃいけないんだよね、なんかその、
はい、
なんかディズニーなんとかの会員になって、そこからなんかドコモユーザーなんとかみたいな、
あ、でもあれ別料金じゃなく
ない、別料金じゃないんだけど、なんかね、二重の、ね、手続きを取らせてあがるんですよ、
あれめんどくさいね、
やつら、
ディズニーデラックスの、
うん、そうそうそうそう、
だからもともと日本でサービス始めた時、ディズニーデラックスって始めちゃったから、うん、多分そっちを殺すわけにもいかなくて、なんかめんどくさい感じになってると思うけど、まあね、
うん、
いや、そんななんかさ、僕、レイトさんのリツイートで知ったんですけど、レイトさん釣っちゃったね、あのバイオハザードの実写版がネットフリックスでやる、ああ、もうね、ほんと
楽しい、8話のドラマシリーズで、であの主人公がね、ウェスカーの娘と息子、
ラクーンシティの事件、だから1998年ってこと
なの、
まあ、もしゲーム時系列通りだったら、
そうそう、うん、ゲームを元にしてるんでしょ、
う
ん、
あ、じゃあ、もう戻るんだ、あっちの、劇場版でやったところが
ね、アリスとは一切関係なくなるっぽい。
うん、 の時系列となんかそれから15年後か10年後かなんかのもう完全にポストアポカリプス、うん、
はいはいはい、
もう世界人類がもう1500万人ぐらいしかいなくなってるっていう、う
ん、世界の話を2つやるって言ってたけど、なんかさ、うん、いやすごい楽しみなんだけど、はい、なんかどうしてもポストアポカリプスやりたいんだって思って、ね、なんかバイオハザードってそういう話じゃないじゃないですか。
そうなんですよ。
あのドラマ、あの作品内ってゲーム内では一回たりともそんな人類滅亡まで行ってないのに、なんでこんな積極的に人類滅ぼしたがる、なんかゾンビイコール滅ぼさないと気が済まねえのっていう。
ネフリなんか攻殻機動隊2045の時も思ったけど、単純に新作やるっていうより前提としてこういうのが最近流行ってるから、うんうん、これっぽいのを企画で出すときにこれでフックかければいけんじゃねっていうのは多分ある気は、やっぱなんかネフリーね、ゾンビコンテンツ、やっぱポストアポカリプトコンテンツめちゃくちゃ多いじゃないです
か。めちゃくちゃ多い。
そんなある？
あるある。
ドラマで探っただけでもめちゃくちゃある。
あとオリジナルが特に多い、
本当に多い、う
ん、ってなると、なんかただ単純にポストアポカリプトものですバーンってやるよりも、なんかそこにバイオハザードってタイトルつけると、うん、あ、そうなんだってなるし、高校生でも結構20もそんな感じだったし、
まあ、楽しみは楽しみだ、
ね、うん、やっぱゲームの1がすげえ好きな身からすると、やっぱクリーチャーをね、だから、うん、もう20年前ですけど、うん、映画版の1が出た時、ちなみにこれこの間レイトさんとあのゲスワニにお邪魔した時もちょっと話したんですけど、ゲームの1が出た時のなんかその、あ、ゲームじゃない、映画の1が出た時のなんかその、え、ゲームとちょっとちげえしクリーチャー少なくねみたいな文句がすげえあった身からすると、うん、やっぱあのワンの洋館とあそこにいるなんかボスキャラとか、うん、ネプチューンでなんかでけえサメとか、ね、ああいうのが一番見たいんですよ、やっぱ、うん、あそこをちょっとね、うまいこと拾ってやってくんねえかな。
八話もありはそれなりにクリーチャー出せるだろうし、うん、あと多分なんか情報として出してないからサプライズ的にやるつもりなのかなと思ってるけど、主要キャラ多分出すんだろうなと思って、
ちょくちょく、
そうレオンとかね、うん、まああの映画版の方でも一応レオンとかクリスとか出てくるんだけど、あの全員ビジュアルがもう別物すぎるっていう、すごい。
ジルはめっちゃ似てました
よ。そう、ジルだけには似てるんですけどね、うん、まあ、なんか、まあ、楽しみはね、うん、楽しみ。
別に一夜ものではないとかでしょ、あのゲームの1とか2みたいに、
うん、
一晩でっていうよりは、
てかやっぱ多分一夜ものはもうむずいんだと思う、やっぱそのシナリオ組む
ので、ね、うん、そうするとなんかガンサバイバー1も結構好きなんで、あの街の中でそのなんか結構日記とか出てきて、あ、普通に暮らしてた人ってここでこういうひどい目にあったんだって分かったりするんで、うん、その感じとか出るといいなって、
ね、普通にこう丁寧にこう人類滅亡までの話と滅亡後の話をね、うん、丁寧にやってくれりゃ、
あとやっぱりいずれはね、最後はコードベロニカをめっちゃあの、
まあ、
ゴシック作品としてやってほしい、
まあ、無理だと
僕が大金持ちだったらそれにお金出す。
あ、でもなんかめっちゃヒットしてヒットしまくったらね、うん、よりゲームに近く、よりこう壮大な話にできたりするかもしれないですけど、うん、どの程度ゲームにリンクするのかよくわかんないけどね、
う
ん、
でもとことソニー、あれソニーか
よ、いや、カプコン、
カプコンか、うん、映画化券みたいなの売ったのかね、もともと、
え、まあ、もともとハリウッドにあるからじゃない、
あ、映画会社持ってたんじゃないんだ、
うん、あの、いやソニーになってて、
はいはい、
それが、多分移行してんのかな、なんかもともとなんかね、別のところが映像化するっていうのはもう最初から結構言われてたんですよ、ずっと。でクリエイター側ですね、スーパーナチュラルとか、今ザ・ボーイズとか多分やって
る、あ、じゃあお忙しいだ、うん、
エリック・クラーク・クリピカの多分その辺の人だと思う、割とだからまあ別に期待できそうな夫人だとは思う、うん、
本当にリアルタイムでプレイしてたやつらは作ってるんだろうな感が、うん、僕らよりちょっとお兄さんお姉さん
だ
った
し、まあでもウェスカーなんだっては思うけどね、うん、あれだよね、今俺やってないんだけどさ、ちゃんとあのセブンとかの主人公がウェスカーの息子とか、
あ、そうなんだ、
違ったっけ、
いやちょっと
なんか確かにそんなような感じだった、うん、あ、違う、あれが6に出てくるキャラクターがウェスカーの息子なの、なんかいるはず、そういうキャラクター、うん、だからその辺拾っていくのかどうなのかみたいな感じですけどね、うん、まあ、あの楽しみな情報でしたね、
そうですね、
あ
れ、なるほど、
もうあれ撮影終わってるってことなのか
じゃない、情報出してるんだった
ら、ね、でもなんかいつその玉切れが来るかっていうのはね、うん、
ありますよね、コロナ撮影中止で、
そうそうそう、でもハリウッドもう再開してですよね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、ミッションインポッシブルとかも今撮影パンやってますね、まあ、また怪我したって休んでますけど、ね、怪我したり人死んだりとかしまくってんだよね、ミッションインポッシブル
今時って感じだよね、
なんか当然のようにスタントマンが死にましたみたいな感じで
死んだの、
死んだ、
確か死んでるはず
ね、え、
インポッシブルですね、
うん、笑えないよね、だって、
いや、だから本当になんかいつその、
ね、トム自身、
俳優のトム・クルーズさんがみたいな、
なんかトム・クルーズそこで死んだらなんか ちょっと言い方あれだけど綺麗な感じはねしますよね、なんか、
まあ、言うて若いからね、でも
若いっつうの60
歳66とか7とかそんぐらいですね、
まあ、死ぬには若いじゃないですか、
トゥーヤングトゥーダイ、
トゥーヤングトゥーダイ
神木くんじゃないですか、
はい
はい
はい、そんな感じですかね、じゃあ終わりますか、
はい、
何ですか何ですか、
はい、というわけでじゃあ本日は、まあ、ピクサー最新作ですね、
はい、
2分の1の魔法
オンワード
ね、
はい、
について
オンワード、
でもなんかなんだろうね、見たらそこそこまあ良かったんだけど、
うん、
なんだろう、今回正直なんか行く球ないよねみたいな感じで、うん、2分の1の魔法になった感じがあるんですけど、うんうん、なんだろうね、別にスキマスイッチはいいバンドだと思うんですけど、
はい、今吹き替えて見たんですか、
見てないんだけど、うん、なんか予告でかかってたのがさ、劇場予告でずっと去年ぐらいからかかってたのがさ、うん、こう車のさカーステレオにさ、うん、テープ入れるとさ、積み上げたものとさ壊してって全力少年ね、スキマスイッチの全力少年が流れてっていう、うん、
なぜ今全力少年
なの、 あれじゃない、車のシーンで流れるってこと
だ、そうで、カセットテープもしかも上から後から書いたのか分かんないけど全力少年ってなんかボールペンで書いてあってなんかそのすごいね、全力少年推しだったの、
うん、
なんかもうすごいなんかなんだろう、ちょっと若干のトラウマであるさ、うん、インサイドヘッドフューチャーのドリカムっていうのがあったじゃないですか、
この世で一番最も邪悪な映像ですよ、
で
年のアイリ
ー、何かね、こうやっぱこうこれ本当に俺の個人の感じだったりしかないんだけど、何かディズニーと日本的なものが混じると、
うん、
かる、なんかものすごく仏壇も思い出したよ、で何でかっていうと母方の実家の田舎周辺、
うん、
でなんかこう仏壇で起こりながら大体こう、ディズニーのキャラクターカレンダーとか、
あー、
多分七五三の時に撮ったって、てかなんか基本的に多分イベントがディズニーランドに行ったっていうのは結構でかいイベントだから、
はいはい、
大体その仏壇の横とかにディズニーに行った時の家族写真とか、
うん、
ディズニーグッズとかでっかいミッキーっていうのが
あります、ね、
まあ、どこの家もそうです、
ね、あるんですよ、大体で東京バナナ持っていくと仏壇遊べるじゃないですか、
うん、
なんかこう東京バナナ置くと
本当に持ってくんの、
だから横にミキいるみたいな感じで、うん、っていうのがあって、なんかこう日本のこう J-POP みたいなのとね、しかも博多の実家行く時って大体年末じゃないですか、
うん、
年末って言ったら紅白歌合戦じゃないですか、うん、仏壇ミッキー紅白歌合戦その年流行った歌手みたいな、うん、なんか3点セットでなんかこう一つのこうなんかこう俺としての日本的な芸風だな、それが
仏壇ミッキー紅白歌合戦、
なんかこうね、
あるよね、そのディズニー的なものとこう卑近なこう日本的なカルチャーが混じった時のアレルギー反応みたいな、
ディズニーランドって結構やっぱ日本のこうレジャーにおける結構でかい部分っていうかさ、うんうん、なんかそのディズニー行くっていうのあるじゃないですか、なんかそれがね、なんかこう急にそのやっぱディズニー作品の中にJ-POP、うん、ヒットしてじゃあ J-POP が入ってきた瞬間になんかこうね、こう一瞬こう電源に沈むみたいな動きがねバッてフラッシュバックしてね、ちょっとこう ものすごいなんかそのディズニーのファンタジー世界にこう入りきれない感じがすごいあるというか、ガリ
ーつうか、なんか作品のテーマとも別に合ってなければさ、そもそもいつのだってもう15年ぐらい前の曲で、
あれさ、なんかのタイアップだったよね当時、
だ結構いろんな曲で使われてる印象があるし、
なんかだっけ、なんか
あの頃のでもスキマスイッチは、ね、全力少年ってやっぱガラナがなんかすごい CM とかでね、
結構俺の高校の時とかに流行ってた曲だから、
僕の音とかで、
そうそうそう、
僕の音、
なんか歌うまいやつがあのカラオケ行って歌うの定番曲みたいな感じのイメージだったから、なんか全力少年かけるとさ、どんな映画でも全力少年って感じのテンションになっちゃうじゃないですか、
まあでもまあ歌詞の内容もね、まあ一致してなくはないよ、戦力者って、
うん、いやあんま歌詞知らないけど、まあ、
積み上げたものをぶっ壊し て、まあなんかだから
それ、あれ大人の歌だこれ、
ね、あの頃の僕らはきっと全力で少年だったって映画本編見ると一体どの目線で言ってんだろうこの人、
それも上から見たらなんかもうちょっと上位互換の主人公がこう
そういう俯瞰の仕方しないのが結構いいところだったりする映画だと思うんですけど、
ね、でもまあ全然一致してなくはないですか、あそこでこうマキシマムザホルモン流れる、まあまあ、マキシマムザホルモンの方が合ってるか、
合ってるか、
だってほら兄ちゃんがさ、ね、ほら車の中でさ、うん、要はちょっとなんかメタル的なことだったじゃん、
うん、
メタルってメタルかメタルみたいな感じだったじゃん、これかかんでは。だったらもうちょっとホルモンとかの方が、
あれでもね、僕吹き替えで見ましたけど、はいはい、あの本編中はかかんないよ。
あ、そうなの。
エンドロールでかかる。
エンドロールで、エンドロールで向こう版の主題歌みたいなのがかかった後に、あ、はいはい、あのスキマスイッチがかかる。
あ、じゃあそんな推しではなかったんだ、
う
ん、
でもそのなんか劇場、しばらしと同じだね、しばらしも最後日本版だとあの
代理ね、
そう、2曲、いや違う、しばらしは2曲目で、うん、あの AKB のしばらしは、うん、
あ、なんかそう、でもこうさ、少なくとも劇場の予告で見てた段階では、うん、もうあの車が行くぞって走り出した時にかかる曲はもう全力少年だったわけだそういう感じかってなんか、ね、あれが結構ね、あの2分の1の魔法に対してこうね、
そうね、
行くこうためのなんかなんだろう、うん、あの最初の僕の心を AT フィールド貼られてたよね、
あとやっぱって、ね、今回その2分の1の魔法を見るにあたって予告を見ると、あのね、今後やる、まあ、ディズニー、ピクサーおよび、ね、ドリームワークスの、うん、新作、はいはい、CG アニメーションの予告が出るんですけど、うん、あの2分の1の魔法がなんかその、まあ、トロールとかドワーフとか、はいはい、エルフとかの CG キャラだから、うん、まあ、大味 なんかそのアメリカナイズドされた、うん、あのファンタジーキャラクターのなんか総合値みたいなキャラデザじゃないですか、
うん、同じようなのがあってね、そうそうそう、もう1個あのなんだっけ、
ソウルフルワールド、
じゃソウルフルワールドじゃなくてあのピンク色、そうトロール、
うん、
トロール、トロールの方やばく、あれさ、インサイドヘッドをもどき
のさ、そう、ね、インサイドヘッドでちょっとギリギリだった、僕的にはなんかいやこのキャラでなんかピクサーって言ったらさ、うん、トイストーリーから始まって、うん、モンスターズインクあるし、うん、ウォーリーあるし、カーズとかあるから、なんかもうそのキャラクターできた時にも子供大喜びだし、うん、あの大人の俺らもさ、あ、今回のキャラいいなみたいな、うん、なんか散々あったじゃないですか、
ニモとかね、
そうそうそう、うん、インサイドヘッドあたりからなんかあれみたいな、
まあ、
キャラのキャッチーさねえみ
たいな、ピクサーだと特にそうで、なんかディズニーとピクサーで違うじゃないですか、うん、ピクサーの方が割とそのか、今回ソウルフルワールドも予告見たけど、
ソウルフルワールドもあれすごいよね、なんかもうさ、ディシーズアースみたいなあのなんか途中でさ、まあ、完全にその CG 世界に行ってからはさ、まあ、なんかインサイドヘッドっぽくなるんだけどさ、うん、
インナートリップの霊遊会とか
インナートリップの多くねあと
なるけど、そっちになるまでのさ映像がもうさ、ディシーズアースすぎてさ、もうなんかこんな渋すぎんだろみたいなジジイがなんかソウルライブみたいなのをやるかやんねえかみたいな、
ジジイじゃないと思うけど、
なんかでも結構年いってる、
50ぐらいだ
った、そうだよね、う
ん、なんか多分売れてない歌手がやっとチャンスをつかんでみたいな、
いや音楽教室ってた、
うん、あ、そうなんだ、
でもなんかすんげえ面白そうではあったけど、
うん、
でもなんかこのなんだろう、渋さで言うとさ、もうなんかちょっと同行してるっていうか、
そう、なんかピクサーはそれ許されてる感じあるよ、うん、なんかディズニーとピクサー比べた時なんか、ね、
もうだから多分ピクサーも25年近く多分やって、うん、あのそろそろもうさ、ピクサーを子供の頃見せた人がもう大人になってるから耐えられんじゃねえのみたいなところもあって、うん、なんかこう挑戦してる部分もあるのかなと思うけど、
フランチャイズマーチャンダイジングに頼らないみたいな、
うん、かなと思って、
キャラグッズ売れなくていいみたいな、
でもインサイドヘッドも結構グッズ売れてたっしょ、
あ、そうか、まあ、あれ見るとねやっぱ好き
にな
っ
ちゃう、なんかね前働いてた会社って結構デスクの周りおもちゃ置いてる人いっぱいいたんだけど、うん、インサイドヘッドの青い子、青い目がし、そう、悲しみのフィギュアを、あのブリック、
うん、
ブリスターパックのやつをあのデスクのこの壁に貼ってる人がいて、うわめちゃくちゃいいっていうのと、
いや正直インサイドヘッド見たらもう本当に好きな映画だけど、なんか見るまでのキャラクターまあまあ
そう、ね、
で何絵文字っぽいじゃん、何、うん、か絵文字の黄色い子みたいじゃん、
ソウルフルワールドも、うん、なんか多分かインサイドヘッド見てるから、うん、多分面白いんだなっていうモードになってるけど、うん、多分あれ単体でよく見てたら結構、うん、ほう、うん、でなんか悪いなとも思わないけど、うん、ほうっていうね、
最近だからむしろなんかキャッチーなキャラデザってディズニー本何 CG アニメの方に割とさ、ね、まあ、ズートピアとかベイマックスとかってさ、
うんう
ん、最初ピクサーかなと思うじゃん誰しも、うん、なんか
ピクサー側で最近だったってメンバーミーとかもそんな別にキャラで推す感じ、
う
ん、
まあまあまあ、まあ、骸骨だから、
うん、なんか結構ちょっとピクサースピってるよね、
うん、
なんかそうインサイドヘッドとかリメンバーミーとかね、
ん、死んだりなんだりしていろんな、なんかそういう系の場所に行って帰ってくるみたいな、大霊界みたいな話が多い、
インナーチャイルドとかさ、なんかその自分の内側とかさ、なんかその先祖の霊とか結構やっぱちょっとねいい感じにスピってる感じがありますね、
うん、もうネタねえのかなってちょっと、
いやでもスピってんじゃない、わかんない、
なんかさドラえもんの映画もさ一時期なんかもう行く場所なくなってさ、なんか、うん、なんかそれっぽい異界に行くっていうのがさ、この信代版の後半とかって結構そうだった、
うん、でピクサーってそもそもがなんか割と、まあ、今回はあれだけど、うん、そんなファンタジー世界行ってて結構なんか 自分の近い関係の場所が実はこういう見え方でしたみたいな、うん、トイストーリーとかもそうじゃないですか、うん、結局、
まあ、昔は多分さその CG でここまでリアルな街を表現できますとかさ、うん、現実世界を CG で表現どこまでできるかの挑戦だったのが、うん、もうそこは当たり前になっちゃってるから、うん、逆にそのどんだけ存在しない風景みたいなのをこう描き込むかみたいなところに行ってたりするのかなとは思うし、あのソウルフルワールドの予告見た時にさ、途中でこう 2D アニメ表現みたいなのをちょっと一瞬交えたりとかしてたんです、あの世界が変わる時に一瞬なんかこうちょっとこう平面平坦な絵柄になって、なんかラフタッチラフななんかこう下書きみたいな絵になって、そこから落ちてったら、まあ、そのソウルフルワールドみたいな場所に行くみたいな、なんかああまあそういうのか、こう短編アニメーションの方で結構そういう実験いっぱいするじゃないですか、なんかああそういう実験やって、ああこういうところにたどり着く、ああそれはなんか面白そう、なんか超写実的な、うん、今までのさピクサー作品と比べても写実度が、うん、てか等身が違うんだよね、うん、
あ
ほぼ実写に近いぐらいの等身になってるから、うん、ああなんかそこまでやるのねみたいなのは確かに面白いなと思ってだけど、まあでも2分の1の魔法ですから今日は、
ね、はい、若干その妖怪気になってますさ、あの金婚のさ、西野さんのさ、
あ
なんだっけ、
プペル、
プペル
煙突町のプペル、
プペルさアニメやるじゃないですか、
うんうん、スタジオ、
そうプペルかって思いつつも、うん、マトハウスなんだよね、
そうそうそう、
制作が
だから怪獣の子供、うん、鉄痕キンクリートのスタッフが送るみたいな、
そういやなんかだから、まあ、プペルを読んでないからね、わかんないんだけど、しかも結構やっぱ鉄痕っぽいじゃん街がぶっちゃけ、なんかちょっとこうスチームパンクではないけど、
川崎工業地帯みたいな、
そうなんかより工業地帯を増したなんかその街みたいなさ、あなんかこれマッドハウス、あまたスタジオ4度か、
うん、
4度がやるのはんーなんか金婚の西野って言われるとちょっとなんか嫌だなと思うけど、あちょっといいかもとは思って、なんか割とそうあの一連のアニメ予告の中だと割と楽しみでしたね、うん、楽しみっていうかちょっと引っかかった、う
んうん、怪獣の子供再びぐらいの感じの布陣でやってるっぽいようなことが、ね、割と最初に情報出た時からそんな感じのテンションだ
った、うんうんね、うん、劇場がかかったのは割と俺初めて見たの劇場で
1ヶ月ぐらい前からかかってる
かかってんだ、うん、
でもさプペルってさあれの本ってさ、うん、ちゃん何西のファンフォロワー以外って読んでんのかな、
結構売れてる、
売れてるんだ、
うん、まあでも結構ね、西のフォロワー、なんか西のフォロワー以外って周りで買ってる人ってあんま聞いたことないから、うんそうう
んね、なんか西野さんって一時期からさもう完全になんかそのフォロワー以外からさなんかこうかっこ笑いおよび批判の的だったとかさ、
あ
わざわざ絵本出してなんかさ出しやがってみたいなムード出てたじゃないですか、
そう、ね、
だからまたプペルの内容が流れてこないんだよね、
そうね、うん、そう
なんかね物語としてどうだったとか、うん、なんか絵はさパッとってこう一応ビジュアル出るからさ、うん、
な
んか、うんまあ、上手なんだなってのが分かるけどさ、うん、それ以上のことが何も出てこないから、
うん、
なんか何スクラップロボットみたいなヒーローみたいなあのクロノトリガーの未来編みたいな感じでしょ多分、
うん、なんかでもゲームっぽいよね、うん、なんかねあの風のクロノとかさ、うん、ああいう感じのさ、うん、
はいはいはい、
まあね、
何か
いいっすよね、
まあ何か味なんか昔見てた何か味の何かみた
い
な。
いや分かる、もしかしたらもう完全にあれやな、
超
オリジナルかもしれない、分からない、
なんか超クオリティの高い二の国みたいなやつなんじゃねえかって思い、ちょっと正直思ってるけど、
いや、まあ、俺二の国2やったら絶対見に行く。
三の国、
三の国、
二
の国だってめちゃくちゃ面白くなかったですか今考えると
。二の国あのもうあのオレンジのくだりしか覚えてないもん。
二の国が面白かったんじゃなくて二の国の話すんのが面白かったんでやって、本編は別に面白くなかったですよ。
結構いまだに二の国のことを思い出すと笑顔になれる、う
ん、まあね、うん、あのなぜか全裸で寝てる主人公とかそういうところを思い出して面白かったなって言うでしょ。それはね、
はい、そんな感じです、
はい、
というわけで、本日は
2分の1の
魔法でございますが、その前にメールがいつ来ているので、はい、それを読んだからですかね、はい、はい、ということでラジオネームサハルさんからです、
ありがとうございます、
本当なんか毎回ありがとうございます、
はい。
で、今回普通歌ということで、はい、有料放送の74回、エイトの香水会拝聴しました。
あんな投げ、
すみません、ね、
意味のない話を
本当に、ね、私は香水については母親が YouTube でチョコレートプラネットがモノマネしてる動画を見ていたのがきっかけで知っただけで、あまり詳しくはないのですが、お母さん進んでますね、なんかね、うん、 俺がエイトやエイトのファンだったらブチ切れるだろうなと。いやいやいや。
まあでしょうね。
あ、そうですよね。私は音楽についてあまり聞かないので、最近の流行りは、スタリンは疎く、最近もラトインプスと、アレクサンドロスと、スパイアがごっちゃになったり、オフィシャルヒゲダンディズムとキングヌーが区別つかないほどのおじさんなので、音楽に詳しい肉痛メンバーの皆さんには大きなことは言いませんが、この回で高島さんが話されていたエイトには文学的素養が感じないから下手に見えるという言葉には、え、歌詞ってその人の文学的な素養がにじみ出ないとダメなの、歌詞ってそんなにテクニカルで敷居が高くないとダメなのって思いましたなるほどね。でもね、違うんですよ、うん、エイトさんの歌詞は、うん、あの別にテクニカルじゃなくても歌詞はいいんだけど、うん、あのテクニカルなことをやろうとして絶妙にできてないバランス感だから、結構そこがね、
うん、まあ、ていうか、まあ、別にその実際のところできるのかできないのか別として、うん、その出来上がってきてる歌詞だけ読むと、うん、すごいストレートっていうか、そのもうなんだ、いや、いわゆる分かんない、別に文学的じゃなくてもいいですけど、うん、文学的、少なくとも文学的ではないっていう、う
ん、これ本当難しくてさ、うん、この話多分もうなんか3回目になるんだけど、多分、うん、なんか前も通常回でも話、有料版でも話してるから、
そうね、
なんかこう普通のこうさ、日常のこう人間関係、友情関係とかさ、うん、恋愛関係のさ、あの時ああいうことあったねみたいなさ、うん、日常の描写一個ポロって言うだけで、うん、なんかそこにこう含まれてる愛しさみたいなものが感じ取れるワードって、
ありますね、
もうそれなのよ、あのもういいなって思うのって結構、
うんうんうん、
これはね基本的にね、うん、なんだけどこう多分それをやろうとしてるんだけど、
うん、でまあ、実際多分それにこうグッとくる人は多分きっといるから売れてるんだと思います、うん、思うけど、そう、まあまあ 僕ら、まあ、中国を大きくするだろう、まあ、僕は少なくともその聞いた時にあの海に行った時の思い出がなんかたくさん写真撮ったねみたいなこと言われてるのに、おうみたいな、
いや、なんかそれって
さ薄めの、
おうみたいな、独特感がないんで、だからそれで言うとね、あのそんなバカにしてますけど、湘南の風の純恋歌とかって大親友の彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前、うん、家庭的な女がタイプの俺一目惚れって、うん、もう匂うじゃん、
うん、
あの、まあ、キャラクターと描写がね、うん、ちゃんとこう合ってるからね、
別にさ、その時あの子の部屋の匂いではこういう匂いがしたとかって別に出てこないけど、うんうん、その時の部屋の匂いとかまでするじゃん、
うんう
ん、なんかその大親友の彼女の連れで、その美味しいパスタ作ったお前ってさ、うんうん、でもなんかそれ別に文学的ではないかもしれないけど、うんうん、でもなんかそのやっぱリアルなわけだ、
ちゃんと伝わ
ってる、ね、
宅飲みのね、その感じが、
あの宅飲みのね、リアルな感じ、
何作ったよ今、うん、
って感じじゃん、うん、
はい、
それがね絶妙にね、なんかこうやろうとしてんだけど、
まあ、なんか感じ、不思議と感じにくい感じはあるかなっていうところから、ね、まあそれをざっくり言うと文学的素養が感じられない
っ
ていうことじ
ゃないですか、夜中にいきなり LINE 来てとかってところ、うん、結構歌い出しはリアルなんだよ、
う
ん、
そうね、
でもなんかいざ実際の思い出に入った瞬間に、うん、あのその写真には一体誰と誰が写ってるんですかって、確かに写ってたんだって、あのこう
引用で見れるから呼び分かんなもん、
あの高架機動隊のねこう、うん、記憶を埋め込まれた人みたいになるっていうかさ、いや俺あなたの部屋に行ったんですけど、ここにはもうあなたしか住んでませんでした、あそれは今離婚調停中で暮らして、あの一人で人生借りてる部屋で、あなたはこの部屋に10年以上暮らしてるんですよみたいな、でその今までこう、ね、暮らしてた奥さんと暮らした記憶っていうのが嘘だったっていうのがあのこう分かってくるってなるんだけど、その感じでこういまいちなんかその LINE 来てのところはすごいリアリティあるんだけど、うん、いざ思い出の話とかになると、うん、あなんか、うん、あ匂いがしないみたいな感じがね、
うんうん、
あれこれ香水会でも言ったかもしれない、なんかそういう話になったかもしれないんですけど、なんか定期的にさ西野カナの時もさ、うん、なんかそのなんだろう、その時一番流行ってる J-POP の曲の歌詞を取り出して、うん、なんか嫌みったらしくさ、うん、なんか何も考えてないねっていうのって定期的に来るよ、ね、西野さんの時だったらなんだっけ、なんかあの私たち変わり者なのねって歌ってるけど、うん、全然変わってねえよ超普通じゃんみたいなあのツッコミめちゃくちゃ好きなんだよ、でもすっげえ普通のカップルだよ
でも私たち変わり者なのねっていうカップルの感じは、
う
ん、
リアルだよね、
正直時代が進んでた結果、西野からの
当時のちゃんとリアルだったんだ、
リアル化はむしろリアルっていう風になるから、多分エイトさんもだから
多分
リアル
になる
そうかもしれないですね、
うん、歴史が2020年の、うん、あのリアルっていうのはエイトだったっていう、
それはね違うよ、
わかんない、
だ2015年はバカにしてたんですよ、
だけど西野からなんかさ、かわいものって言われてたりとかさ、かわいものだねっていうのはさ、なんかやっぱ リアルじゃん、そういう人のリアルって分かるじゃん。
だからそれは今2020年になって思うとそう思うだけだから、
2人で海に行って写真撮ったねってえお前何そのカラオケのさ映像で出て、なんかそのそういうカップルいるよねになんないんだよ。なんかその私たちって変わり者だねって言ってるカップルって痛さも含めて、あ、いるなってなるし、
なんかこれ超ヤバくねって言っちゃう感じすげえあるもん。
いたたたって感じあるじゃないですか。てかなんかこう今最高潮みたいな時のデートとかってなんかそういう感じじゃないですか。でっていうだから分かるのよ、
うちら超ヤバい人たちじゃんみたいな
ノリ
ね。
ちょっとこう、ま、周りが背景になる感じっていうかこう、はいはい、まあ誰しもがラガランドになる夜があると思うんですよ、うん、
はい、あるんですか。
ちょっとなんか今
素敵な、なんか誰しもがララランドになる
なんか今ね、
なんかララランドの配信の CM みたいなキャッチコピーみたいな、
ね、俺わかんないけど今ちょっと今ねあのなんかワウワウとかの仕事とか
もらえるんじゃないかなっていう誰しもがララランドになるようなワウワウ、いい、
あ、これどうだ、これどうだ、ワウワ
ウ、話を先に進めてもらっていいですか
っていうね、はい、あるじゃないです
か、ありますね、はい、
でもこの2人で海に行っては写真撮ったねっていうことが、あのその2人にとっての思い出の愛しさを伝えようっていう記号なのは分かるんだけど、意図は分かるんだけど、うん、そのいまいちそこからね、
これもだから歴史が証明するんですよ、こうポストインスタ時代の今からすると、ね、こう一緒に2人でこう、うん、あ海来たね写真撮れるってこうなんかストーリー撮って、うん、そう帰る、いや寒いからいいかな、うん、帰るみたいな感じが、逆に5年後にはリア、あの時リアだったな、かしみたいな、
その場所がどのぐらい楽しかったかは写真撮った枚数では後で分かるみたいな、
いや、
それいやそれはね、
分かんない
よ、あと5年経ったら意外とそうなる可能性はある。
はい、じゃあちょっとエイトさんの判断に関しては
5年後
ワイン
ピ
ックスか、スインピックスか、これ
ちょっと寝かせてね、
スインピックスですね、はい、はい、ということで、でまあでね、
評価
を
終
わりました、はい、まあはい、はい、はい、はい、はい、で、はい、で、まあ、テクニカルじゃなきゃダメだなと思いましたし、うん、レッドさんの若手アーティストのインストライブで香水が半ばカッコオーラの扱いをされてかわいそうだという話には、多分その若手アーティスト連中の曲よりも香水を売れてるし認知されてるからかわいそうとは違うような、たとえカッコオーラ的な扱いでもその若手アーティストたちから香水の名前が出されてるだけで、エイトはそいつらに勝ってるじゃんと違和感を覚えました。カッコ気分を害されたら
してます。いやいやいや全然いいんですけど、まあでもなんだろう、売り上げ、まあ、いや売り上げで勝ってるから、はい、俺の方が勝ってるから大丈夫だよってエイトさんが思えるんだったら全然、うん、あ本当存在だと思いますって感じなんですけどでもなんて言うんだろう、なんかこうアーティストたるもののさ、なんかこう感覚としてその売れた売れないも、まあ、もちろん結果論として大事だけど、やっぱこう同業者からさ、どうこうリスペクトされてるかみたいなのもちょっとこうあるじゃないですか、きっと。でこうってなった時に、その割とこう素が出るインスタライブの場面でさ、半ばこうちょっとね、まあ、分かんないですよ、まあ、そのニュアンスとして僕が感じただけですけど、うん、こうなんかちょっとね、わらみたいな感じで、うん、あれちょっとドルチェ&ガッパラ行っちゃうみたいな雰囲気でこう、まあ、扱われる、
レートね、うん、お金の中
でまあミームみたいになっちゃってるところあるからね、うん、まああの、ええ、全然なんだろう、エトさんの方が勝ってると思います。
なんかこうさ、でも、はい、今俺が今一番見たい対談は、うん、あのトラブルとエイトの対談で、
山田君の山田君がセッティングしないとあれ
です。もうでもなんかさ、こう売れればいいって曲でもなさそうじゃないですか。なんとわかんないけどさ。
まあ構想は結果論でしかないよね。だって別に本人がバカ売れするぜこれはと思って書いてるわけじゃないでしょ、きっと。
いやだからほら結構そのわかんないよ。本当にそれもさ、あのイメージでしかないんだけどさ、うん、割と個人の体験反映されてそうな曲じゃないですか。
う
ん、言うて、
うん。そうね。
なんかその。なんかなんだろう、例えばね、あの悪友とかがさ、うん、作詞した歌詞とかってやっぱそのストーリーあるけど、うん、あそういう物語だなって、うん、ちゃんと別に悪友の体験じゃないけど、うん、作った物語って分かるけど、うん、なんかやっぱあの悪友以降ってさ、うん、あのやっぱシンガーソングライターみたいになってくると、うん、いかに自分歌ってる人の生の体験っぽいなっていうのが歌詞の中にいかに反映されてるかっていうのが結構なんか重要だったりとかしてくる気はしてて、まあなんかそれってやっぱある意味悪友の時代の終わりだと思うんだけど、それって一つね、うん、と思うんだけど、ってなるとなんかそれってやっぱこう自分を切って売ってるわけだから、うん、なんかそれがこう結果的にやっぱそこさすげえむずくてさ、うん、でも今売れるってバズると結構イコールになってたりするじゃないですか、うんうんね、いわゆるオリコンみたいなものが、うんうん、オリコンチャート1位みたいなものっていうのが、うん、 必ずしもその機能しなくなってきてる時に、うん、その音楽の売れてるっていう評価基準が、
う
ん、かなり今もういろんな尺度が、うん、アルバム の, そのセールス枚数ではもうちょっと測りきれないっていう風になった時に、今結果としてそのバズるっていうのが、曲の内容っていうのがバズるっていうことが結構その重要になってきちゃってる気はしてて、ってなると結果としてその曲がいい曲かどうかっていうよりも、やっぱそのいかに話題になったかっていうのが売れる一つの基準になっちゃってる問題はまああるなと個人的に結構思ってて、って中でなんかやっぱそのエイジさんがね、仮にこれ本当にまあそういう夜があったと、夜中にいきなりね
ライン
が来てっていうことがあったとして、うん、それが結果としてそのさ、まあ多分エイトさんの曲構成を聞いて本当にあるっていう人も割といると思うんですよ、実は、うん、
いると思いますよ、
いると思うんですよ、うん、でもやっぱり結構かっこわら的な受け取られ方が多いわけじゃないですか、
うん、まあね
今ね、うん、でも芸人なんて軒並みそれでやってるし、
うんまあ、まああれはまあそのなんていう の, あの売れてるもののパロディーっていうのがしやすいからっていうのは、うん
ね、でまあ YouTube とかもそのもう老いも若いもそのね有名も無名もそれもそれってやっぱこうエイト、
うん、
エイトって感じなわけじゃないですか、
やってますね、
ね、うん、てなってくるとね、うん、なんかその自分の個人の体験を盛り込んだ曲っていうのがね、
うん、
いわゆるバズル的な売れ方をしちゃうことのきつさ、もし切実に作ってるのとしたらあるようなけどね、うんうん、するよねっていうのは、やっぱトラブルはさ、はい、長い年月をかけてさ形骸化してたわけじゃん、うん、ロードっていうのがね形骸化してたわけじゃないですか、
当時の受け止められ方がどうかちょっと知らないけど、
最初でも普通に多分ギャグじゃなくていい曲だ
ったわけで、うん、名曲として
だって、うん、実際やっぱいい曲だと思うんですね、
じゃないと売れないですから、
ちゃんと使われすぎたっていうことです。
でもこすられすぎて、まあ、最終的にあの形骸化をしていくわけじゃん、あとまあ作りすぎた労働を
定番化しすぎてね、
あの賞作りすぎた件も含めて、う
ん、
まあその
何章まであるね
ん、ネタになってったっていうのあると思うんだけど、多分最初だってむしろだってあの死んじゃった恋人の曲だからさ、しかもその、ね、元々ファンだった女の子から来てたメールがね、あの元なわけだから、うん、なんかだから その意味で俺ね、そのトラブルとね、高橋ジョージとエイトが、でも俺の場合はさ、みたいな、その最初だから普通に、まあだから、ね、みんな今年来たんだけど、みたいな、やっぱね、その、一回その、今で言うとバズったわけじゃん。うん、そのバズりを受け入れるまでの、その心境の変化っていうのと、うん、その、エイトさん的にその香水がどうだったかってことを、なんかやっぱ結構対談聞きたいですね。
まあまあまあ、いや、うん。そんなに興味深い話聞けそうな感じも
それは何ですか高橋ジョージの人がバカだってい
う、いやそんなことは言って、そんなことは思ってないですけども、そのほら喋りが面白いタイプのアーティストとさ、決してそうではない人
って、高橋ジョージなんてバラエティ番組いっぱいでしたよ、
いやバラエティ番組ってあれでしょ、爆笑問題の番組とかに出てるってことでしょ
トーク力はあるでしょ、
水曜日のダウンタウンとかでいじられてるってことでしょそれは喋りがうまいっていうのとはまたちょっと違うでしょ、
でもだってほらあとそれで言うとさ、やっぱロード最近のショーになってくると、まあ、もう死んだ恋人のことじゃなくて、もう自らのさ、うん、あの離婚した、うん、そのもうたまにしか会えなくなってる娘、うん、まあ、別居して暮らしてる娘とのことをさ、うん、歌ってるわけでさ、それってなんかよりこう香水に近いというかさ、やっぱりこうね会いたいけど会えない誰かの面影をね
そのくくりにしたらまあそうかもしれないですけど、
面影じゃないですか、
はいはい、
ラストレターじゃないですか、ね、っていう意味ではいいですか、でもやっぱあれだね、エイトはちょっとやっぱエイトの前にやっぱ問い合わせて説教した方がいいよね、香水なんか、はい、
ラストレターの言うと
ですね、前の曲ねんってなって
俺からのプレゼント
なんだ、いや違えだ別にプレゼントじゃない
でも今俺があのツインピークス監督しろって言われたら、うん、レッドルームの中にいるなってやつですよ、
あレモンサワー飲んでね、
そう
そう作ってんだよ
って、あそこレッドルームっぽいってね、
確かに物理的に赤かったし
結構小人が踊っててさ、ぬえいぬえみたいなでこう巻き戻してぬえいとかなってるとこ行った
ら、わーやぶわー
そうやってこいつ取り付いてどうですか、
はい、関係ない、はい、メール途中なんですね、
はい、はい、ね、はい、 構成はニクスメンバーの皆さんにはなぜ売れてるのか不思議な曲という認知だろうし、その認知は間違ってないと思いますが、60を過ぎた私の母親でも認知されている曲という時点でもうすでに勝ってる曲であり、何のロジックもなしに突然変異が急に生まれるか面白いと感じる時代です。野球でもそうじゃないですか、超名門野球部に漫画のルーキーズみたいな野球部が勝ったら面白いじゃん。過去ルーキーズについてはもともと彼らは不良だけど野球の実力が備わっているという点が非常に難事ですが、点々点と長文失礼しました。長くなったので、最近見たピクサーの2分の1の魔法映画がお話的にも多様性の映画がめちゃくちゃすごかったので、カメラ元気にはこの映画を時計仕掛けのオレンジ見たく目ん玉を開かせて3日連続で見せてやりたいと思った話はいつかの機会にしてたます。
ありがとうございます。
ルドピポー、うん、あの、あれなんですけど、ちょっとやっぱりあの新距離見てないからだけど、うん、ちょっと元気イズムもあるなと思ったんですけどね、うん、あの2分の1の魔法、
うん、
そこはちょっと
すごい、ね、分かる。
基本的にいい映画だったんだけど、うん、そこは割とあむしろ元気イズムはちょっと
あるなって、ピクサーってどちらかというとそっちだからね、うんうんうん、実は
っていうのはちょっと思ったんですけど、うん、はい、
はい、
出す、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、常にあと、まあ、これ何回も言ってますけど、あの香水よりね、シンガーソングライターの彼女とあのヒップホップを歌えないの方がね、
やばい、ね、ピース野郎ですよ。
特にあの最後ピース野郎で締めくくられる、俺はピース野郎だで締めくくられるヒップホップを歌えない、およびあのもしかするとアンダーユアベッドだった可能性すらある、あのシンガーソングライターの彼女の2曲はね、いいですよ本当に。
まあ、詳しくは前回の有料版放送を
お聞きくださ い、はい、
と。これ金払われて聞けるんだよな、
うん、金払って聞くのもでもないですけどね。
はい、はい、というわけで、あと本日は、改めまして2分の1の方ということでございますが、はい、あらすじとか出ますか、ペペッと、うん、
なんかね、ディズニーってあの公式サイトがさ、
うん、
あのあれなんですよ、や
なんかうるさいやつ、
そう、何なんだろうねあれ、毎回思うんですけど、
まあ、こだわりなんですかね、まあ、
金かけられるからでしょ。
いや、なんかでも、あらすじとか載ってないじゃないですか、大体なんか、
著作権対策みたいなやつだったりするんですかね、うん、
まあでもディズニーは本当うるさいですからね、
うん、
じゃあ、はい、映画 .com から
いきましょう、はい、あぜます。リメンバーにトイストーリー4のピクサーアニメーションによる長編作品、亡くなった父親にもう一度会いたいと願う兄弟が魔法によって半分だけ復活した父親を完全に蘇らせるため奮闘する姿を描いた。かつては魔法に満ちていたが、科学技術の進歩に伴い魔法が忘れられてしまった世界、家族思いで優しいが何をやってもうまくいかない少年イアンには隠れた魔法の才能があった、
うん、
そんなイアンの願いは自分が生まれる前に亡くなってしまった父親に一目会うこと、16歳の誕生日に亡き父が母に託した魔法の杖とともに父を24時間だけ蘇らせる魔法を書かれた手紙を手にしたイアンは早速その魔法を試すが失敗、父は半分だけの姿で復活させてしまう、
うん、
イアンは好奇心旺盛なアニバリーとともに父を完全に蘇らせる魔法を探す旅に出るが、
はい、
監督はモンスターズユニバーシティを手掛けたダン・スキャンロンということなんですね、うん、
はい、
でね、声優がトム・ホランド、
トム・ホランド、クリス・プラット、最高でしたね、
すごいですね、うん、本当に、はい、
なんか声だけで楽しい映画で
わかります、
うん、吹き替えどうだったんですか。
吹き替えね、まあそんなに、特に負荷もなくかも、うん、いやなんか、全然、
普通にスルッと見れる
んですか、ね、スルッと見れる、
まあ、お母さんがハリセンボンの人
な
ん
で、うん、全然なんかハマってた、ハマってた、
ハリセンボンうまいから、ね、
春
か、
春な、
うん、
春なか、
うん、
でまあ、うん、角の卓造じゃねえよ。
そうそうそうそうそう。
まあディズニー系の機械は基本的に全部クオリティちゃんと一定のクオリティでやるから、別にそこはそんなに不安になるような
もの じゃないですかね。だからゲスト声優みたいなのはでもそんなにハリソン・モグラ
かな。
うん。はい。
はい。
というわけでね、ございますが、
はい、
まあでもとりあえず普通にてか。うまいなって感じでした ね。
ただなんかさっきも言ったけど、やっぱキャラデザ含めなんかその物語が始まってからのその興味の乗れなさっていうのがやっぱあったなって、結果的に超面白い映画だったんだけど、最初もなんかあのかつてここは魔法の王国でっていう時のさ、なんか普通みたいな、なんかあのファンタジー映画の平均値みたいな感じのさ、なんかね、すごいんだよ、 CG もすごいし、なんかこう空撮みたいな、まあ、空撮っていうか、
いや最初のカメラが移動して CG 世界を飛んでいくとこ、まあ、その鳥の目線みたいなので飛んでいくとことかはすごかったね、うん、いやだからてか細かいところほんとすごい、やっぱピクサーすげえなと思った、うん、なんか部屋の中の動きとか、うん、なんか光みたいなのを、うん、アニメでなんかここまで やるんだっていうか、なんかそのやっぱ杖を構える時に兄ちゃんがさ、その構え違うってキュッてこうさ手 あの動きをこう変えさせるとことかってさ、まあなんかまあ本当にすげえなっていうか、
なんかねもうアニメ的な気持ちよさの部分とちゃんとこう写実的な部分のミックス度がもう結構極まるとこまで極まってて、
多分普通に見たらあ普通だなと思うんだけど、なんかこの普通感をアニメでやってることが異常っていう感じは、なんかむしろ日常をなんか今回一応ファンタジー世界ではあるけど、そのまあオープニングのそのかつてのファンタジー世界以降はもうファンタジーとは登場人物がそのファンタジー世界のモンスターのビジュアルをしてる以外はもうまあ基本的に現代の
家がちょっとキノコっぽかった
ですね。でもまあアメリカというかまあじゃないですか、
ノラペガサスがいるとかね、そういう程度のあれはあるけど、
なんかっていう中でだから動きとかもまあまあもちろんキャラクターごとに独特な動きをするのもいたりはするけど、やっぱ基本的にはやっぱ二足歩行の人間の形だし、でもなんかその中でのねこう当たり前に動いてるのの当たり前動きが半端じゃねえぞっていうのはめちゃくちゃねありましたね。
いや僕かなり多分この面あの今日の4人の中で言ったら多分一番熱意高い方というか、あの超良かったって感じなんですけど、やっぱこうマジでちゃんとうまい映画のそのちゃんとうまさが極まってるとなんかこうそこに感動しちゃうっていうか、今回で言うとこうやっぱピクサー、僕の方もピクサーらしさって基本的にそのあるテーマっていうか最終的な結論みたいなのためだけにその世界から作り上げていくみたいなのがやっぱこう、まあ、主にその初期ピクサーの面白さの部分だと思うんだけど、で最近のってなんかこう、まあ、フランチャイズがちょっと増えたっていうのもあって、なんか既存のものに対して、あの新しいテーマみたいなのをぶっ込んでるから、なんかそれそういう話じゃなくなかったみたいな、
トイストーリー4とかですね、
トイストーリー4とか、
トイストーリー4はそうでしたね、
割ともうその極致みたいな、
だってシリーズ自体がもうトイストーリーに関してはシリーズの持ってるテーマ性と新たに付与したテーマ性っていうものがもうちょっとガッちゃんこうしてぶつかっちゃってるって、
これならもうね新しいの立ち上げた方がいい
です
か、
これでやらなくていいよねって感じになっちゃってる、だその意味でやっぱ一切ねそのシリーズじゃなくて元々のその味がない、そのイメージが先行してないものっていうのの方がやっぱりいいっていうか、
そんなに入る
ね、ワンアイディアでっていうのはすごいあるなんかね、
っていうのがあって、でこのやっぱまずドアダオの冒頭の説明すごいあの後々考えるとすごいこう効果的だなと思ったのは、要はその確かにありがちではあるんですよ、結構ありがちなこう導入で、かつてこの世には魔法があったって言って、でも今はもうその魔法忘れされてしまったみたいなのってさ、もう 1000回ぐらい多分見たことがあるような設定なんですよ、なんだけど、かつては誰もが魔法を使えたんだけど、結果としてそのみんながまあより便利だからっていうので、まあ、違う方向に行って今の世界がありますっていう前提で話をすることによって、その要は魔法使い物において、まあ、ハリー・ポッターとかが一番顕著だと思うけど、その要するにあの親が偉大だったとかいう問題みたいなのってちょっとあるじゃないですか、だからそのなんか要はその血統が血筋がなんかこう良かったから良かったみたいな話みたいな感じになると、ちょっとさあの魔法使いの一族だったんですみたいなさ感じになるのが、こう最近は少なくてもピクサー・ディズニーとかのラインのテーマで言うと、それも多様性とかとは全然違う何かだよねっていう感じになるところを、そのかつては誰もが使えたものを今は使えなくなってるんだけど、まあちゃんと信じてるやつと、まあたまたまちょっとそれがうまかったあのやつっていうのが、まあ使うようになりましたっていう風にすることによって、まあ割とそこら辺のなんか矢波みたいなのは結構こううまく消せてるなっていう、だからその導入の時点で結構そのなんていうのかな、そういう、こう特殊な人の特殊な話はなくする導入になってるし、そうでそこからまあ極めて現代的に近くなってくるんだけど、まあネタバレしますけど、ちなみにこれマジでネタバレされずに見た方が絶対面白いと思うの で、
そう
で、 ね、で僕はかなり個人的にはかなり超おすすめ、今劇場で見るんだと絶対見た方がいいなと思うので、ぜひ見てほしいんですけど、ネタバレしますね、要は結論としては、お父さんが、蘇るか蘇らないかサスペンスっていうのをベースに置いてあのメインストーリーが進むのにもかかわらず、最終的な結論としてはお父さんが蘇るか蘇らないかっていうのは実は重要ではない、どちらかというと自分にとってその身近な人っていうのがちゃんとこう誰か人が死んでとか悲しいけど、それでもその後の時間っていうのはちゃんと進んでて積み重ねてる時間っていうのがちゃんとあるみたいなことが、こう最終的な結論になる話だと。だからその父親が死んだとしても別にその なんだろうな、何かこう重要な要素が欠けた人生でわけじゃないんだよっていう、うん、あのことを最終的な結論に持ってくるから、うん、まあ、要はだからその実質現実世界でも別に描けるような、
う
ん、
そうね、
あの教訓なんですよね、教訓というか、まあ、テーマ、
でもうちがさ主人公が最後過度にもてはやされないエンドだからいいですよね、
うんうん、そうそうそう、
普通にちょっとなんか友達できたよとか、なんかあの
なんかね、うん、まあ、魔法っていう特技はあるけど、うん、別にだからそれによって世界が劇的に何か変わるわけでもそんなない
みた
いな、
学校がちょっと楽しくなったよみたいな、
そうだったりとか、うん、で、お父さんが蘇るっていう件も、まあ、お兄ちゃんにとっては、まあ、ある種その思い出のこう再構築みたいなところはあるし、まあ、そこは美しい部分だけど、うん、あの主人公にとっては基本的には、ね、その思い出がもう一回その何かこう新たに加わることって実はなくて、うん、まあ、という冒険をしたことによってこういう気づきを得ましたとか、うん、こういう成長をしましたっていう話にしかなってないから、うん、まあ、そこは逆になんかその結構いいずらし方っていうか、うん、
満たされてないと思ってた自分の人生っていうのが、うん、実は、うん、満たされていたってことに気づく話であって、
う
ん
う
ん、
そうね、
なんか基本的に実は全てが自分の手元にあったんだけど、うん、そのことに気づいてなかった話っていう意味で、うん、まあ、なんかものすごいその、うん、実はでかい設定を使いながら、うん、ちっちゃい話をやっていて、うん、でもなんかそのちっちゃい発見に気づくまでの冒険があるっていうところ、うん、なんかすごい基本的に幸せの青い鳥みたいな話でなってるっていうのが、
う
ん、なんかあでもここにたどり着くんだっていうのが気づくし、うん、具体的にはそのお父さんが半分蘇った時に、うん、お父さんとやりたいことリストっていうのを作ってて、で24時間以内にお父さんとを復活させようって兄ちゃんと一緒に旅に出て、うん、でじゃあお父さん復活させたらこんなことするんだと思ってて、うん、まあ、作ってたリストっていうのが、まあ、結局、まあ、ある意味ちょっとこうお兄ちゃんのミスではないんだけど、まあ、ミスで達成できなかったっていうふうに主人公は思っちゃって、うん、でまあそのこれやあれもやろうこれもやろうこれもやろうと思ってたリストを結局できなかったって一個ずつ消していくんだけど、そのリストにお父さんとやりたかったことリストに書いてあったことっていうのはそういうの、あれこれでも兄ちゃんとやった、
うんうん、
あこれもあお父さんじゃないけどあ兄ちゃんとやってた、あこれもやってたやってやってた、最後お互いの人生の話をシェアするっていうのを、
うんうん、
あやってたじゃんってなった瞬間に、うん、それまでその自分がそのお父さんがいないっていうことで、何か欠けた人生を送っていた、うん、満たされてなかったように思ってたものっていうのが、
うん、
あ全部それって兄ちゃんがやってくれてたことだったじゃんってことに気づくっていう、うん、あそこのやっぱりリストのところで一気にそこが転換するところとか、あうめえっていう感じはもうね、う
ん、だからなんかそのメインとなっているその目的っていうのが、まあ主人公的にはだからその時点で実はその目的じゃなくなるっていう、これあの僕まあ三宅裕太さん あのファマフル回超好きなんで、あのそこで言ってたからそのまま引用しますけど、あのあれですね、ファインディングニモがそのニモがいなくなっちゃったから探すっていうメインストーリーなのに、後半からあのニモは普通に向こうで楽しくやってますっていうストーリーが向こうは向こうで展開してて、当初はニモ探しっていうサスペンスの話だったのに、なんかどんどんお前はその頑張って探してるけどなんかいい加減そろそろ気づけよみたいな感じにだんだんなってくるっていうズレがあるんだけど、それがその一番最後その第三幕行った時にあの小離れの話に転換するっていうところでちゃんと仕掛けとして機能してるっていうような話をしてて、まあ割とそれに近い感じっていうか、そのそれまでメインだと思ってた部分っていうのは、まあ結構しかもミスリードとして結構見事なあのずらし方で、だからなんか俺ら別に見てる最中にいやいやそれもうできてるからみたいなさ、ふうにはそんなに思わずに、まあなんかこう要所要所でね、あなんかこう、あなんかお父さんが敷いたこうなんか試練の中で成長するみたいな、そういう試練だったみたいなことみたいなこととかは思ったりするけど、それですらなく普通にその目的は目的としてそうなんだけど、でもその主人公自身の中の目的は違うところで全然達成できてるっていう気づきっていうので、なんかあもうその話の構造とその世界観のその始め方の作り方がもう普通に超最強にうまいっていうか、なんかでそのクライマックス あのバトルの盛り上げ方とかさ、あとサブキャラクターのそれぞれ あの結構ちょっとしたサブプロットが、あれですね、マンブルコアとかね、マンブルコアって言われて俺あのブリーポップしか
出さない、
マンティコアね、
マンブルコアは
グレタ・ガービ
ルとか、
グレタ・ガービルと
か、まあちょっとあれですね、今回、まあ、割とグレタ・ガービルっぽいというかレディーバードみたいな話でしたけどね、
マンティコア、マンティコアでブリーポップです、ね、
ですね。
これオクタビア・スペンサーですよ、うん、やっぱいいっすね、オクタビア・スペンサーの声
いいっすね。
よかったですね。なんかあのキャラクターとか、うん、あとお母さんもそうだし、うん、はい、あとその途中で出てくるなんかピクシー暴走
族、ああ出たあれなんか
ヘルズエンジェルスみたいな、
アメリカンなんだけどレズビアンがメインで組んでるなん
かとかヘルズエンジェルスでしょ、
うんうん、なんか、うん、そこ持ってくんだみたいな、
うん、とかのサブプロットとかが全部その一応ねこうちょこちょこ聞いて、まあ略的にでもあるけど、うんうん、あのあなんかこういう世界の中で、うん、他のキャラクターたちがこうよりなんていうの、まあ、多様性みたいなものを発揮してく
る、だから多様性とか元々あの映画自体が結構多分魔法っていうのが可能性って多分簡単に言い換えられる世界で、
うん、
まあ、なんかその多分かつては努力さえ、魔法は今レイさん最初誰でも使えるって言ったけど、ま、誰でも使えるじゃなくて、
うん、
努力した人が使えるもの
だ
ったんだけど、
まあ
それが、努力っていうのは大変だから、
うん、
あの機械が発明された時に例えば火を起こすっていう時に魔法で火を起こすっていうとその火を起こすためにすごい練習をしなきゃいけないしやっぱ才能もなきゃいけないんだけど、
うん、
でも、ガスコンロが開発されれば誰でも努力せずに火をつけられるっていうことになって、うん、ってなってくると、あじゃあ魔法じゃなくてもガスコンロがあればいいやっていう風になっちゃって、うん、本来その人が持ってる才能でありかつ努力すれば獲得できたものっていう可能性っていうものを、
うん、
その便利さっていうものによってその忘れちゃった世界になってると、うんうん、で、まあ、今回の話多分2つ旅の中で気づくもの、基本的には見方が変わる話だと思うんだけど、
うんうん、
一つがだからやっぱりその自分が今までそのしょうもない人生だと思ってたものっていうのが実はこんなに満たされてたものでこんなに自分が別に父親じゃないけどちゃんと他人から愛されてたじゃんってことに気づく話っていうのと、
うん、
もう一つその自分の可能性に気づいていく話っていうのはやっぱある気はしてて、でだからそれ言うと今回の出てくるキャラクターサブエピソードっていうのは全員もともとはマンティコアだったけど今はもうマンティコアではなくて、あの、まあ、ファミレスの店長になってる人
だったりとか、ドンキっぽい店、
そうピクサー、あ、ピクサーじゃない、ピクシーなんだけど止めなくなってる、うん、あのピクシーだったりとかっていう人たちが、あのそれぞれ自分の本来の可能性に目覚めて、うん、あの本来であれば持っていたものに気づいていく話、
うん、
で主人公で言うとそれは魔法であるっていう、うん、あの最初からなんかなんとなくできないと思ってることっていうのが、でも自分を信じることでできるようになってくるっていうのが、うん、まあ、もう一つサブのエピソードとしてあって、で主人公がそれに魔法が使えるように自分を信じることで使えるようになってくっていうのと、
うん、
それ以外の彼が出会ってキャラクターたちというのは軒並みその出会うことによって、うん、その自分が本来の姿、特にそのマンティコが一番分かりやすいけど自分が本来何だったかっていうことに気づいて、
凶暴なモンスターだったってことに気づいて、
私はそのヘコヘコファミレスで働いてるやつじゃなくてもっと凶暴な、私らしさみたいなものがあるっていうので、まあ、なってくっていう、う
ん、お母さんの今彼のあの警官の人も最後、うん、あの車じゃなくてケンタウロスから走っていくぜみたいな、なんだこれみたいな、
まあまあね、
まあ、そうなんだろうけどみたい
な、なんかでなんかさ、でってなるとさ割とこう分かんないけど、ズートピアとかさ、
はい、
ああいうこうもともとこう前提とされているある世界っていう設定のなんかその実はそうじゃなかったみたいな、なんかちょっと裏側ひっくり返して最終的にちょっと転換する形で終わるようなやさぎんって、まあモンスターズインクとかもそうなんですけど、あるじゃないですか。でまあっていう感じって思うんだけど、そうじゃないんで別にね、なんかそこら辺ちょっと面白い部分だなと思ったし、まあもしかしたらそれがそのなんていうの普通っていうかさ、意外と跳ねないねっていう感じに思って部分なのかもしれないんだけど、それはなんかこうそんな大胆にさ、なんかこう実は魔法があったんだっつってみんながこうわーってなってさ、世界中が変わるわけじゃなく、なんかまあ一人一人がまあちょっとした気づきがあるにせよ、別にそのそれによって世の中自体が劇的に何か変わるわけでは別にないみたいな、
まあ、多分メインで描きたいのはあくまで世界の話じゃなくて、やっぱり基本的にあの主人公の家の周りの中だけで起こってることだから、あくまでも主人公が自分の可能性だ、なんとなく自分はダメだと思ってる主人公が自分の可能性に気づく話であり、自分が本当は愛されてた話だっていうことに気づく半径の話で、だからなんかその格好、まあ、サブで それぞれがあの本来の魔法があった頃の能力っていうか、 あの本来の自分がするべきことみたいなものに気づいていくっていうことはあるんだけど、うん、なんかそれによって世界が変わるっていうよりはやっぱあくまでも主人公の世界の見え方が変わるっていう、うん、ところに主軸を置いた話だとは思うから、うん、なんかまあその意味ですごいよくできてるなって思うし、うん、なんか逆にそのズートピア的な視点で見始めちゃうと結構引っかかるところは、うん、個人的にはあった、うん、部分ではそう
あれだね、同じ監督のモンスターズユニバーシティもなんか似たような感じで最後はあの大学を追い出されたけど別に直接モンスターズインクに就職すればよくねどんな役職でもって言ってまだそっちのやり方あるじゃんみたいな ある種こう裏口入社みたいな
フラン B みたいな
そうそうそう
別に大卒じゃなくてもいいじゃんみたいな、ね、
そうそうそうちょっとなんかめっちゃアメリカのこうなんかアップルとかそれこそピクサーとか、ね、グーグルとかなんかそういう感じな
才能があればそのままもうね雇われるみたいな、ね、
なんかかつてのねだからその映画監督がその最初はなんかその掃除係からこう入ってそっからこうどんどん業界にのせ上がってるみたいなものとして、うん、で俺僕めっちゃユニバーシティ好きなんです
よ勝手にスタジオに入り込んでたスピルバーグみたいな
そうそうそうそのイズム、
うんうんうんまあ、だから結構いく、まあ、てか実際監督のその経験元にしてるっていう、あの1歳の時にお父さん死んじゃったみたいな経験を元にしてるって言ってるから、まあ、そういうこうすごいパーソナルな感じの話を、まあ、ピクサーっぽく、うん、あの
やってるピクサーっぽいね本当にね
ことだとは思うし、まあ、なんつうのかな、なんか俺こういうあの超当たり前の結論にたどり着くためにめっちゃ紆余曲折するみたいな映画すごい好きなんですよ、うんうん、あのイントゥーザワイルドとかね、うん、
ああ
イントゥーザワイルドもあのもうねあの、うん、そりゃそうだろみたいな結論にたどり着くために死ぬっていう、う
ん、どんな結論でしたっ
け。あれはもうあのどんな幸せであっても誰かと分かち合わないとあの、うん、価値がないみたいな感じの、うんまあ、感じのニュアンスのことを最後に書き記して死んでいく話なんですよ。だからその、うん、なんか満たされてなんか都会の中でいろんなものいろんな人いるけどなんか自分はなんかもっと違うもっと自由なところに行きたいんだと思ってるけど、うん、
で金燃やしてね
でなんかこう人がいないところに行って一人でこ こういう風に過ごすんだと思っていくんだけど、うん、あの意外とそれって幸せじゃないよねっていうところにはたどり着くっていうまでで死ぬっていう話なんだけど、うん、まあとかさ、うん、なんかそういうこうまあでしょうねみたいな話なんだけど、うん、でも意外とこう改めてこういろいろ巡り巡っていってようやくそれに気づくみたいなのが、うんうん、そう結構、う
ん今作も僕やっぱ植物的なあれなんですけどそのテーマともちょっと近いんだけどなんかこのダンジョンの一番何真相に行ったら自分違ったものがめちゃくちゃ好きなんですよ
あれ良かったです
なそのね AI とかもさ、まあ、ちょっと違うけどなんかその最後もう突き詰めていったらそこには自分のベッドルームがあった系のがもう植物的にめっちゃフェチなんで最後やっぱあのねあのダンジョンの上にどんどん上がっていって開けたらマンホール出たとこはなんかその自分の大学の前大学じゃないか高校の前だったっていう
なんかこう、ね、
あれ最高でした
ねこうあの旅を得ることによってなんとなく普段見えてた世界自体もやっぱりその見え方が変わっていく旅なわけじゃないですか。その普通にファミレスだと思ってた場所の中にもでもかつての魔法の地図っていうものはあり得るし、
まあ、その子供用のおまけみたいなのになって
ね。だから自分の高校自体もドラゴンがモチーフなのとかっていうのはそっかそういうことなんだみたいな。
あれあのあれあの酒場のさ酒場っていうかレストランか、はいはい、レストランでさそうビッグエンドロキーがさ、ね、あのは壊されるシーンで、
はいはい、
あのワンカットだけさあの壁の裏側にレンガがちゃんとあるっていうのがあるんですよ。壁がパーンって砕けた時にその裏側にレンガがあるんですよ。だからあこの家ちゃんとこう元々はちゃんとそういう家だったところをあ、まあ、めっちゃ改装してポップ なんか今っぽい
本当の城をびっくりドンキーにしてた
そう
それ怖いわそれめっちゃ
うまい。いやでもそういう世界観なんだよね。
だびっくりドンキーってさなんか入り口城っぽいじゃん、うん、お城みたいでバーカこれは新宿の歌舞伎町のなんかちゃんとお城っぽくしてんだよ、うん、ってやったら
これ本物だ
新宿空論だみたいな。
なんか木っぽいところをさベイベイって剥がしたら本当木があるみたいな
上がりますねやっぱ
それちょっといいね、
うん、でもまあ一応そういうなんかディテールとしてそういうのちゃんと入れてるあたりとかが、うん、なんかなんていうのなんか 夢があるというか丁寧、うん、だなって思って、うんうん、好きな、
はいうんうんうん、すごいなんかだからねこれそこそでもなんかさっきレッスンの言い間違いであれだったけど、うん、マンドルコアぐらいな話の規模で、うん、自分が住んでた街の見え方だったりとか自分が実は愛されてたことに気づく、うんまあ、レディーバードとかまさにそうだったし、うん、っていうのはそう、
そうね、
めっちゃ思った、
うんうん、だからなんかねこうもう娯楽作もピクサーのディズニーが送る、うん、ドーンドーンみたいな感じでこう
また新しい世界作っちゃった
やるともうすごいなんかもうすごいもう佐藤見せてくれるんでしょうねってなるけど、う
ん、意外にってなるんだけどやっぱそのね、うん、なんか言い方あれだけどこじんまり感とかも含めて、う
ん、でもなんかね、うん、ディズニーだっつって多分小学校の年生ぐらいの子とかがさ連れてこられてさ、うん、見てさ面白かったけどなんだったんだろうみたいな思うところもありつつ、うん、多分もうちょっと数年後した時にこう、うん、あっ そういうことかって気づくような感じっていうか、多分子供が見てもう一回もうちょっと年いってから見た時に改めて気づくことがあるようなタイプの映画で、
でもピクサーってそれ多いっすよね、あのカーズとかもそうじゃない
です
か。
そうだね、俺はピクサーで一番好きなのカーズだね、やっぱあれすごい話ですか、あのあんな渋いプロットをさあんな
カーズって未だにさ、もう0歳から5歳ぐらいまでの男の子の人気ナンバーワン、
まあ、やっぱ車だからね、
いまだにリュックとかね、
誕生日ケーキとか、
ね、
そうですね、だからあの幼稚園とかでなんか多分なんかこう買うようなちっちゃいバッグみたいなやつとかさ、リュックとかなんかカーズあるけどさ、話だけ抜き出すとだってね
激渋
そうなんか
アメリカのなんかね、
あの調子こいた才能は、才能はあるけど調子こいてる男が田舎町にたどり着いて
そこ で
そこで自分を見つめ直すっていう話だからねそんな渋い話あるみたいな。俺見てないけど、クロスロードってだってもう引退の話でしょ。
そうですね、もう3作目
引退興行の話じゃない、だからなんかさ、こうもうそういう渋い話もね、やる人たちだって考えたら、まあそりゃこのぐらいの規模の話、だからソウルフルワールドって実は不思議じゃないっていう、
なんかディズニーとピクサーって言った時にやっぱこうイサオとハヤオじゃないけど、やっぱこうピクサーのイサオ感はすごいあるよね、なんかディズニーがなんかこうちゃんとヒットするというか、 なんかみんなに向けて作ってる作品なのに対して、なんかもうちょっと実はこじんまりしたことっていうのをずっと描いてたりとか、なんかその動きのやっぱ今回とかもそうだったけど、そのリアルさをアニメでいかにやるかみたいなところのこだわりとかはすごかった。基本的に序盤の主人公が部屋の中にいる時の動作とかがね、すごいっすよ。
あのてか顔の芝居がさ、なんかすごくなかったですか、なんか俺今回見てて、まあもちろんそのクリス・プラット力とかさ、トム・ホランド力によってさ、そのもう声だけで、あすごいいい芝居してるなってのが分かるんだけどさ、それ抜きにしても、その例えば、主人公何くんだっけ、
イアン、
イアンか、イアンがさ、あのお父さんの昔の同級生とレストランで一緒になってお話するシーンとかの時の、もう顔のほんとちょっとした表情の変化で、あなんか今のこのなんか話したいけどとか、
あれむずいんだよ。だってそれこそ、すいませんね、高架機動隊リーゼロも好きな人もいると思いますけど2045の話した時もちょっと喋ったけど、こう変に演技してないっていうか、その顔のアニメーションの演技がうまくいってないと、声優が声やってた時に、その声優の声の演技っていうのと顔の演技が一致しないと結構気持ち悪くなっちゃうことが結構あったりとかはするんだけど、やっぱこう、まあアメリカ人だからね、日本人以上にそのマジで表情によるリアクションって大きいじゃないですか、っていうのも込みで、でもなんかその声優の演技とそのアニメーションの演技っていうものが全くズレがないというか、基本的にそれがちゃんとシンクロしてるっていうのがね、もうあれはもう LCL になっちゃいますね、本当にね、トム・ホランドね。
あそこまでさ、繊細な表情の演技してる作品で、今までピクサー、僕ちょっとリメンバーミーとか見てないんであれですけど、なんかその最近なんで 見たとしても、ここまで細かい顔の演技ってあんま印象がないっていうか、
ピクサーはね、トイ・ストーリーとかやっぱ結構基本的にそれはうまかった気はするしね、
ないわけじゃない、もちろんないんだけどね、なんかでもなんか、
なんかもうピクサーって毎回さ、技術更新していくからさ、その何言ったらマイナーチェンジなんでしょ、なんかもう、
もうね、
水の表現とかはなんかあのなんだっけ、なんか短編のさ、ほらあの鳥ちゃんが貝殻集めるやつとかでもう極めちゃってるから、なんかあとなんか天笠のやつとかで極めちゃってるから、なんかもはやなんかもう驚かないとこまで来てるみたいな
どれがすごいのかがちょっともうよくわかんない、
イノベーションが大きすぎてアップデートされてんだけど、なんかこう単品にはそんな気づかないみたいな、
最近のゲームもそうだけど、なんかもうもはや別にこれはつまり CG みたいな感じになっちゃうところがあるけど、まあでもやっぱちゃんと見てるとものすごいことやってんねっていう感じではね、あったりとか、
すごいですね、
あのだってインクレディブルファミリーとかとやっぱ比べた時のなんかその充実度の違いみたいな、やっぱ
インクレディブルファミリーはちょっとストーリーもね、またちょっとねいろいろ話したからね、
いやもう同じだってね、ピクサーで、
でもインクリームファミリーもあのカーチェイスシーンとかよかった
じ
ゃん、お母さんが
ね、
逆に言うとそこぐらいしか覚えてないですけど、ね、お話がマジでね、なんかええー、みたいな話やっぱするし、あと
覚えてね、
あっちはやっぱ世界観を深めていけばいくほど、なんかなんかそういう話これみたいな感じになるからね、なんか
そこちょっと今回もあって、やっぱなんか、どうしてもね、才能みたいな話をするときに、結構どうしてもそこで見なくて なんかそこで見るのはなんかあんまり良くないなと思ったんだけど、でもなんかやっぱ基本的にやっぱ才能がある側に寄り添ったスタンスっていうのは結構やっぱディズニー作品ってやっぱそうだなっていうのはまあやっぱちょっと思ったりはしてて、やっぱ今作も基本的にそのなんかなんだろう、ズートピアとかはさ、ウサギである主人公が警察署っていうそのどっちかっていうと肉食動物だったりとか、あの力が強い動物が働いてる職場に草食動物が働くっていうことによって、その自分の生まれながらの才能ではないところで活躍できるようになんとか頑張るっていう話じゃないですか。でも今回基本的にそのやっぱマンティコアはマンティコア本来の自分を取り戻していく可能性に気づいていくって話だし、あのピクシーはピクシーとして飛べるようになっていくって話で、そのそこはメインではないんだけど、本来の自分が生まれ持った能力と違うものを手に入れるっていう方向には描いてなくて、やっぱそのエルフだから魔法が使えるとかっていう、なんか本来もともと世界を魔法の世界でファンタジー上の動物っていう風にしたことで、もともとそのキャラクターが持ってる可能性っていうのが割とこう生来決められたものっていうか、生まれついての才能っぽいもので、それに気づいていくっていう話だから、なんかそれってそもそも彼がその才能を持ってることとかっていうのって生まれつきのことになってるように見えるわけね。でなんか多分最初の方でエルフ以外の一つ目のキャラクターが魔法の練習はしてたの、
はいはい、
でもそいつは途中でそのガスコン、ランプが出てきた時に、
古代のね、
そうそう、教えてもらった師匠のエルフを呼んで、ランプともしんちゃうんだけど、だからなんかもしかするとエルフ以外も一つ目の人がやってたからね、魔法使えたのかもしれないけど、でも少なくともやっぱストーリー上はやっぱりその後の主人公がエルフで魔法が使えるっていうのがありつつ、その後やっぱマンティコとかピクシーが飛べるようになって、最終的にそのケンタウスの警察官も車ではなくて走るようになるっていうところで、本来の自分が持ってる才能に忠実な形でそれを開花させていくっていう形になるから、なんか基本的にそのこう生まれついてその人にその才能があってっていう風に見えちゃう部分は結構あるなと思ってて、
種族によって
そうで、なんかそれを描く上で結構なんかそれに映画見てる途中で気づいて、まあ、ちょっときついかなるけど、それ優生学っぽかったりするわけじゃん、その才能がこうっていうの、
まあ、突き詰めていけば
生まれつきって、でなんていうか、これ重要なのって兄ちゃんだよなって思いながら結構ずっと見てて、そのエルフだけどエルフですごい魔法に対するその情熱がもうとんでもないやつっていうのが、
てかもはやオタクしかあの魔法に対して情熱を持ってないっていうのあれいい描写でした
でも彼には
トレーディングカードで学んでるでしょ。
でいざでも杖を握ってみたら彼には魔法の才能がなかったっていう彼が、でもその弟の旅の中で彼で他のキャラクターたちはどんどん自分の才能っていうか、その本来あるべき力っていうのを取り戻していく中で、エルフで本来なら魔法に長けているはずのエルフで生まれてるけど魔法の才能がない兄ちゃんはそこにどう折り合いをつけていくのかなって、でつけてく作品の中でつけてくれたらいいなって思ってずっと見てて、でもやっぱりでって言ってみるけど、でも基本的にやっぱこの映画ではその最終的に明かされるのは、まあその兄っていうのは実は主人公にとってその父親的な役割、あの人だったって、か主人公に愛情を支えてくれるのが、そういうくれてたの実は兄ちゃんそれでくれてたじゃんっていうところで、主人公にとっての兄っていう風な意味での、ポジションにはなるんだけど、彼自身の人生に兄ちゃん自身の人生って言った時に、彼にとってのなんかその才能っていうか、その開花できるものっていうのが何も提示されない形で終わるっていうのは、基本的にも今回とかその主人公目線の話だと思うから、主人公の半径の世界の気づきの話だから、なんかそこはなんかもうちょっと意図してるより広いところで見えちゃう部分だけど、でもなんか結構そこはなんとなくやっぱその魔法の才能がある主人公のために作られた物語の話だなっていうのは、
最後兄ちゃんって何してたんだっけ、普通にあれか車を送られて、
いやそう、う
ん、だから言っちゃえばあれはなんかそのなんだポストあのエドガー・ライト系映画世代としてはなんかオタクであること自体がもう彼の魅力であり強みみたいな、見え方もできなくはない
けど、でもなんかそのね、やっぱ多分学校にも大学にも行かないで、まあ要は明るいニートじゃないですか、
明るい
ニートじゃないですか、 でだからなんかその兄ちゃんはその弟にとってもなんかその相談役に乗ってくれてすごいいい人なんだけど、うん、彼の人生っていう風に言った時に、うん、なんか他のキャラクターたちがなんかその最終的に本来の才能を回復させていく中で彼自身は割となんか置いてかれてるじゃないけどなんか彼の話っていうのなんかその主人公にとっての兄とかではなくて、うん、実は父親だったとかではなくて彼自身の物語っていうものを別にそれを描くともしかするとこの話自体ちょっと違ってきちゃうとは思うけどでもなんかそこはちょっとこう欠けてる部分っていうかなんかちょっと引っかかった部分ではあったなっていう
でも多分そんなにバランス崩さないで多分できる最後のエピローグのところでお兄ちゃんがあの大学に行き直すとかでもいいんです
よ。あ、そうだね。
で大学で考古学研究やってますとかでそれだけで多分いいとは思うんだけど、結構ディズニーピクサー周りである問題としては才能っていうのをあの社会に奉仕するものとしてしか捉えてないっていうところが結構あって、うん、あのこのやつでも全部さその自分の特性っていうのはその特性によって社会に貢献できるっていうところで結構語られてるのが結構あのディズニーピクサーも周りで結構多いなと思ってて、だからアナ雪とかでも最後さあんだけ氷作れんのに、うん、あのエルザがやるのってあのスケートリンク作ってみんな楽しませるんですよ
そうだ
そういやだからなんかでもアナ雪2ですごい良かったのってあのエルザはもうあの女王の位捨ててなんかヒッピー生活に送るっていう、うん、だからもう、うんあの自分の才能とかじゃなくても自由に暮らせるっていうところまで行ってるからなんかでもこっちの場合はでもあくまでその社会に役に立つものとしてっていうところでなんかそこら辺のちょっともったいなさというかはあるかなってすごい思いましたね。
これを描いちゃうと多分本当にストーリーが全然変わっちゃうからだけど、うん、マンティコアで生まれたけどマンティコアじゃない生き方をしてる人っていうのが実は本来の意味での今の多様性でいうと多分そこなんだろうなっていうのは別にそれが多分作品の前提としてる分かりやすさ自体がぼかしちゃうからあれだけどむしろピクシーだけど飛ばずにバイクに乗ってるってこと自体がもう割と今の多様性でもあったりするよねっていうのはそれは別にストーリー上のあれではないからあれだけどっていうのはちょっと思うとこではね。なんかその生まれとしてこうだからこうであるレールにやっぱ全キャラクターが乗っちゃうからそのピクシーだから飛ぶマンティコだからその本能に任せて戦うみたいなあのっていうのじゃなかったりするじゃん。別に女の子になりたい男の子さ
男の子になりたい
女の子さみんな一緒に歩うなわけじゃないですか。
なんだっけその次の歌詞
なんだっけ女の子になりたい男の子
なんか動物になりたい
女の子かライオンになりたい。
あそうだライオンになりたい男の子
ライオンになりたい女の子じゃん女の子ってみんな一緒にみんな一緒にあいうえおってことだから、うん、なんかそのね
今の何
お母さんと一緒ですよ。そこで見てなかったの
知らない、うん、
はい。
そんな一般教養みたいに言われました。
一般教養だよ。
一般教養だよ、うん
はい。ちょっとオタクの良くないところが出ましたね。
私は奥さんシティボーイズ。
やってねえか。北海道では。やってるよ。
どの口で多様性と
か。年齢だから。
お前らどの口で多様性とか今言ってるの。
でも多分あの世代が違うから、うん、あれだと思う。
あ、でも俺さ弟が見てたのを見てた。うん、弟の世代が山田だから。
あ
そういうことかな。
そう。だって俺あのチョコラ。うんだっけあの黄色いやつ
チョコラ
あいつのこと知らないもんスプーンは違うもんスプーンの前だもん俺が
俺もそう、まあまあ、ドリーミーパーソナーって世代
ちょっとごめん話がそれちゃったから何
だからなんかそのねやっぱ最終的に本来の特性みたいななんかにいっちゃう感じがあるから、うん、なんかだからそれってこう便利になってる中の中で、うん、埋もれちゃってる自分本来の才能っていうものを取り戻していくって話なんだけど、うん、いやなんか別に自分の才能がそこだったとしても自分がやりたくなかったらそれやらなくてもいいよなっていうのは思ったり、まあね、個人的にそういう人間だから、うん、なんかちょっとそこでは少し窮屈に感じる部分もね、
うん、結構ね、うん、あの良識的ななんかマッチョイズムというかなんかなんて言うんだろうなすごい資本主義に特化されたリベラリズムみたいな 感じなんだよ。だ才能っていうのは基本的に自分があのマネタイズというか、どんどんそれによってマネタイズして、
誰かのニーズ
に、でさらにそれが社会にあのいい影響を及ぼすっていうところで、まあ、やってるのがさ、ディズニーピクサーやってることと全く一緒なんだけど、だから
でもあの兄弟って最終的に別に社会のために何かするわけじゃない、うん、
あ、まあね、
ただ弟は生き役になって、兄ちゃんだって最初から完成されてるわけじゃん、うん、キャラクターとしても
兄ちゃんは最後まで多分役に立たない、
うんうん、弟もだって別にそのさ、この前法も世の中のために役立てるんだっていうよりは、まあ授業の中でちょっと発表して、うんうんうん、まあ、しかも別にそんなにこうパッとしない感じで扱われるから、うんうん、まあそこまで押し付けがましい感じでは ない
と
思うけど、
だ途中でさ一回なんだっけあって思ったのが、あの主人公と兄ちゃんで、二人であのケンタウロスの、
はいはい、
に変身した時になんか嘘を言うと変身が解けちゃうみたいな、なんかお前のな兄貴はお前のっていうか、あいつはな
失敗だからな、
いや失敗だからな、いや失敗作じゃないっつったら嘘でなんかその、うん、ちょっと返信が戻っちゃって、うん、兄ちゃんがこいつ俺のこと失敗作だと思ってたんだって、
う
ん、
あそこを助かったね、
あそこさ、あの件ってどうなったの。
いやだからお兄ちゃんはちゃんとその、あのお父さん、うんと話をして、うん、だからあのお兄ちゃんの方は成長の話じゃなくて、うん、なんか割と自己実現とか、うん、あのこう認めてもらうみたいな方向の話になるから、うん、弟の方に成長の方の話がこう言ってて、うん、まあ、割とメンター的なこうポジションに最終的に収まっていくからね、うん、だからなんかまあ自己実現という意味では、うん、あのそれまで自分がやってきたこととか、うん、あの過ごしてきた人生っていうのを肯定してもらって、うん、あの終わるってことではある
とは思う。直接イアンと兄貴であそこに対する回収やんないから、うん、なんかあのしこりを持ったまま兄ちゃんはずっと生き続けるのかな、
まあ、でもほら、あの主人公もあそこ自分にとって兄ちゃん失敗だと思ってた兄ちゃんは、うん、でも俺にちゃんと愛情注いでくれてたじゃんっていうところ で、
いやまあそうだけどやっぱ言葉にしないとさ、なんか
そう
言葉にしないと
分かりやすい形ではね。
でも俺イアン愛してる、イアン俺のことやっぱどっかでバカにしてんだよなって
でもさ、うん、もうあれ言葉でさ、うん、兄ちゃんなんて失敗だって言うわけじゃなくてさ、思っちゃってたからさ、
あの時だからこそ根深いじゃないですか。
帰ってあったらさ、いや俺兄ちゃんのこと失敗とか思ってないよみたいな。
あ、そうなんだ。
うん、
うん、
ありがとう。
大丈夫だ。だからあの時の兄ちゃんの顔ですよね。あそこ僕今回のハイライトで、その演技で言うと、あのもう完全に あの明るい兄ちゃんの表情が死んで、その後なんか普通に冒険を経てなんかその、うん、ね、あの、うん、よろしくやってんだけど、もうどうしてもあそこはねもう、うん、靴の中の小石のようにずっとね、うん、刺さりついて、でも兄ちゃんはあの時ちょっと傷ついて、
あれってだからその内面の話になってきたら、あの一応あれをもし本当に回収するとしたら、だからそのあの主人公、イアン君がそのお兄ちゃんのことをどっかで失敗作だって、それ言ったら他の人がそう言うからね、あのまあそうなんだろうなって思いながら過ごしてるけど、そうじゃなかったって気づくっていうことではあるし、でもドラマ上一応そうなってるからね、あの別にお兄ちゃん失敗作じゃなくて、別に自分の人生にとってめちゃくちゃすごい大きな影響を与えてる人だなっていう内面が変わるっていう話になってるから、一応回収はされてるとは思うんだけど、ただその兄弟の仕組みとしては、
ま
あこれでもこの映画のいい部分ではあるんだけど、あのそんなにメソメソなんつうの、あの終端が続くことがなくさ、なんか喧嘩したと思ったらさ、あのお父さんが踊り出して、なんか踊ってたら楽しくなったから、まあいいかみたいなさ、ああいう感じはまあいい部分だとは思うけど、あのまあ、それによってこうちょっと、うん、あのまあまあまあみたいな、兄弟だしなみたいな、
これだからなんだっけ、比較してる人もいたけど、うん、ほら、ジョン・カーニー あのシング・ストリートの兄ちゃんの感じにすごい近い
って
言
って
、あんまり別に兄ちゃんはボンクラのままそのずっと何も変わらずに弟がイギリスに行くのをなんかこう応援するみたいな感じとか、すげえ近いキャラだったなっていうのは確かに思って、う
ん、まあ、兄弟才能のは兄弟才能っていうか、なんかその、うん、結構ね、その兄ちゃんの方が先にそれ始めてたけど、弟の方がっていうのは ね、なんかそれをこう見つめる兄っていうのがどういうっていうのはなんかまあ結構あるじゃないですか、まあ、特にスポーツとかだとさ、まあ、その兄弟で大体その家でやってたりとかするとさ、その弟の方がやっぱり才能あってとかっていうのはさ、
ちょっとなんかあのフォックスキャッチャーの、
ああ最近見返したんですよ、なんかあれ最近ネットフリックスにもう一回上がってきたのかな、なんかおすすめ欄に出てきて、僕映画見るの途中で飽きちゃうタイプなんですけど、フォックスキャッチャーだけは何回でも見れる本当に大好きだから、
そういう映画ありますよね、うん、なんかあのお兄ちゃんの描き方っていうか、まあそれあのなんていうの、そこを突き詰めすぎると構造的になるか、うん、なりすぎちゃうからやんなかったんだとは思うけど、うん、まあ言うたらそのまあ、仮にあんたに才能はないんだとしても知識が役に立つことはあるよみたいなさ、
うん、だからそれこそだったら高島君的にやっぱ最後考古学で大学専攻しだすとか、うん、やっぱ彼の人生が前に進むっていうのはやっぱ描いた方がいい気はしてて、なんかやっぱこう 僕にとっては兄ちゃんが父親だったんだっていうのはそれは主人公にとっての納得ではあるけど、それはあくまで主人公の世界の話であって、兄ちゃんは兄ちゃんで別の人格なわけだから、別にまあリアルな世界でね、あの正直いつまでも気のいいニートなままの兄ちゃんっていうのは多分いくらでもいると思うんだけど、でもむしろ物語なわけだから、うん、なんかそれぐらいのハッピーエンドはむしろあってよかったんじゃない、うん、っていう気はね。
まあまあ、でも大学行っちゃうと逆にそれこそ本当に社会の、うん、なんていうの、あの一般的なこう成功、うん、成功というか、うん、正しいレールみたいな方に行くから、うん、まあお兄ちゃんはお兄ちゃんなりの、うん、なんかまあ正しい、
う
ん、
ってい
うか、
まあ何かやることっていうのは、うん、いつまではその今回の最後は提示されるのがその失敗作ってに思ってるのが、でも兄ちゃんは僕に愛情を注いでくれたっていうのはあくまでも主人公にとっての役割でしかなくて、彼の人生の中で彼はどうなのかっていうのは、その別に兄ちゃんっていうのは主人公の兄であることだけが人生なわけじゃなくて、彼には彼の人生があるわけだから、別にそれが何かの役に立つとかではなくていいけど、何か前進するっていうのはあってよかった気はする。
まあオーバーだけに、
うん、まあ、うん、なんかこうなんていうの、多分プロットを複雑化しすぎないようにさ、うん、お兄ちゃんの方ってその明確な問題っていうものって、うん、まあ、うん、
ない、
うん、だから、うん、あの、あるんだけど、その本人がその自発的に解消するタイプの問題ってないんじゃない、うん、だからそう、あのもしやるんだったら そこダブルプロットみたいにして、あのお兄ちゃんのはお兄ちゃんの方で実はこういう問題を抱えてますっていうのから、うん、最終的にこの冒険を経てお兄ちゃんはこういう問題を解決して、うん、その結果こうなりましたっていうところまでやれば、まあ、一応解消してるけど、
でそれがあることによって兄ちゃんと父ちゃんが何話したのかっていうのはイコールで分かんないけど、うん、その後の兄ちゃんっていうのを変わったのを見せることによって、あ、多分こういうこと話したんだなっていうのがうっすらとでも観客に想像できる余白っていうのがある方が、むしろ世界観としては濃度は増すよねっていうのは思うよね。なんか別に俺は別に大学行ってもいいと思うから、俺は別にその考古学でっていうのでも全然その進め方はあるだと思うから、っていうのはなんかあってもよかったなとは思うし、なんかやっぱそのそれがないとね、やっぱこう俺は才能がない人としての生き方っていうのがあの作品の中では見えなかったから、なんかどうしてもやっぱその本来の才能の通りになっていく人しかいなかったから、そうじゃないものとしてやっぱ兄ちゃんも、でこう兄ちゃんはこうさ、分かりやすくこう何のこう歯ぎしりもせずにね、魔法をいくら唱えても自分はできなかったけど、弟がパッて一瞬でできた時に、あ、そばやすげえ才能あんじゃんっていう風に喜んでたけど、でも彼はやっぱエルフだけど魔法が使えないってなった時に、じゃあそれとして生きてく、なんかじゃあなんかなんだろう、何だったらこう自分には何ができるだろうとかっていうのがあってもいいんじゃんっていうのは、そう、そこは結構俺は意外と欲しかった部分
であ
るから、
まあでもあのピクサーとかの肩持つわけじゃないけど、やっぱ子供向けっていうところで、やっぱ子供向けに作ってる分、やっぱ多分まだあなたたちにはその可能性があるよっていうところで言わなきゃいけないっていうのはあるとは思うんだけど、
イコールでさ、人間じゃ人間のメタファー、あのファンタジーの域なんですか、だから子供が見る場合ってさ、自分はマンティコーかもしれないし、ピクシーかもしれないし、まだ子供が見る状態では無限の可能性っていうのは開かれてるわけで、だからそれはある意味でもしかしたら僕は野球の才能があるかもしれないって、ああ俺は野球の才能ないって最初から思ってるんじゃなくて、まずはバット振れよっていうところからね、始まることでもあると思うし、それは分かるけど、やっぱもう子供じゃないからさ、ってなってくるとなんかそれはそう見えちゃうなっていうのはあるし、むしろなんかその中で唯一魔法が使えないエルフとしてやっぱりいる人物には、なんかその使えないの何かっていうのはやっぱり描いてほしかったなっていうのがある部分なんですね。
お兄ちゃんもそうだけど、僕どっちかっていうとサブプロット的に、あの聞いてるようでは最初聞いてないんじゃないのと思ったら、お母さんの方でした
けど、ね、ビリーズブートキャンプをやることによって、
やってることが、なんかうまいこと言って剣を振るってドラゴンを倒せる、
そういうことか、
そうっていうことだとは思うんだけど、あの別に聞いてないっていうその
ダンデコみたいなことやって
るね、なんかお母さんの方の別にさ問題みたいな、実は別にない、あのなんか夫を亡くしちゃって、まあね、こう、これから
新しい旦那
と行くかどうかとかさ、なんか、あとまあ、いや単純にさ、あの後だって あのマンティーゴアと、うん、あのこれから、うん、あのご飯に行くのよとかって言ってさ、うん、あれってさ要するにこうその手前にさ、うん、あのお母さんがあの友達もいずにその子供たち2人育てるのでもう精一杯で、うん、なんか自分の人生みたいなものをちゃんと送ってないみたいなことを、うん、まあ一発入れとくと、うん、あの後にいやでも私は私でなんか楽しい友達もできて、うん、これから新しい夫もできてもう一あの次の人生っていうのをちゃんと歩むのよっていうことにちゃんとできたんだけど、
まあ、冒頭からさだってもう今彼がいる時点で割と次の
人生歩んでるなんかてかまあお母さんがずっとほからかな人だから、うんうん、なんかこうそこの話っていうのはまあ、うん、そんなにこうなんつうの強く印象付けられないまま
か、
う
ん、なんか最初もさなんか超円満な家庭じゃん。そうそうそうあのね誕生日祝って
そう
多少なんか恥ずかしがるけどさおめでとうみたいななんかなるし、
なんかまあだから
あのいい家でしたよね。
そういやまあそこがいい部分もあるよそのなんつうのあの変にギスギスした感じがないまま、うんうんうん、あの分かりやすい問題みたいなのやたらめったらぶち込むんじゃなくて、あのすごい絞り込んだ形で描いてるのがいいとこだと思うし、あのキャラのなんかこう高速会話みたい なんか異常に速いテンポで喋り続けてる
感じが 俺朝からあのテンションも嫌だよ
いやないよあんな
にあの朝食が食えない感じ、
ね、あれ普通にちょっとしたらもう虐待だからね。
なんだよねいや俺正直いやなんか気のいい兄ちゃんって感じだったけど、うんもう朝からあの全力で絡んでくる兄ちゃんは嫌ですね、
うん、まあねまあてかうざいものとして描かれてるからね、うん、一応ね、
まあ、でもそれまあでもそれも含めて過剰に描かれてるのはちょっと父親性ってことだとは思うんだけどね、うん、そのいつまでも構ってくるっていうね、うん、そうだと思うんだけどね、
まあなんかでもそのそのなんかあのお母さん周りも含めてなんかこう種としてはちゃんと撒いてあるし、うん、おそらくそういう意図なんだと思うけど、うん、なんか本当あと10秒20秒でいいから描いてくれたら、うん、多分もっとグッときただろうなっていう要素は結構あるけど、う
んうんまあ、あくまでもやっぱ主人公の話っていう範囲の、
うん、掘り下げすぎてねなんかこうあっちこっち行って、うん、こうまあ深いけど逆に分かりづらいみたいな話になるぐらいだったら、うん、いっそこれぐらいシンプルにしたんだろうなと思うし、うん、まあある、まあ、ないと思うけど、うん、続編オンワード2があったとしたら絶対お兄ちゃんとか、うんまあ、お母さんとか、うん、そういうこうサブキャラクターたちがとはいえ才能ないやつどうしたらいいのとか、う
ん、でもまさに、ね、やっぱお兄ちゃんこそやっぱそれは描いてほしい部分ではね、
まあ、成功あ、まあ、うまくこうそこに行けたらそれはそれすごい面白いだろうなと思うけど、うん、多分ないし、うんまあ、ぶっちゃけ そっち方面でやろうとした結果かなりきついことになってカーズ2みたいな例もあるので、
うん、カーズ2ってさマックイン的なドラマってあるの？
一応あるんだよそれあの、うんダメな友達みたいな恥ずかしい友達みたいな持っちゃったマックイーンっていうのがその友人をちゃんと認めてあの導いてあげるみたいな感じの話に一応
それこそね
多分その
サイモン・ペクというもの
なんか企画書としては多分そうなってたんだろうなと思うんだけど結果として出来上がったものを見ると全然そうなってないしあのメーターがうざすぎる結果これ普通にお前嫌われて当然っていうかそのダメなやつとかなんだろ
う次元じゃねえ
なんか成長すべき人とかじゃなくてもう本当に普通にちょっとダメなのよみたいな感じちょっといろいろねあとまあ単純にあのスパイもののパロディが面白くないとかいろいろあるんですけど、うん、まああるから別に続編やんなくていいけど、うん、やったら掘り下げあっても、うん、俺それちょっとでも確かに思ってたの、うん、あの結構肯定してるけど、うん、掘り下げてはいないよねみたいな部分は確かある
でもなんかこれはでも思うんだけど、うん、でもやっぱあくまで主人公の範囲の話を描くっていうことに終始してるからっていうのは思いつつでも、うん、そもそもそれ自体がさ、うん、そしてやっぱそのレッツさんが最初に言ったさ、うん、その作品自体が一つのテーマにその語るために作られてるっていうのがちょっと過剰しすぎるっていうかちょっと若干なんならそのために世界が主人公に奉仕しすぎてないっていう感じも、うん、主人公の成長のために奉仕しすぎてないって感じもあった俺は感じちゃったから、はいはい、だったらむしろ、まあ、別に続編じゃなくてもいいんだけど、うん、なんかその掘り下げた方が、うん、個人的にはこの作品世界自体を愛することは、うん、なんかでもとは言いながらこれ主人公の成長の話としては、うんまあ、すげえうまくまとまってんなって思うから、うん、なんかむしろそこで誰かの話っていうのを、うんまあ、俺は兄ちゃんの、まあ、前で高島君さっき言ったように最後こう大学行くとかってちょっと入るだけで、うん、あそれはあった方がいいなと思ったけど、うんうん、やりすぎると多分、うん、主人公の話を語るには複雑になりすぎる、うんうん、から、
うん、なんかやんな配慮してただ配慮してるだけ
だから、うん、だったらやっぱ ぱ別作品であるっていう方、ね、でもって言って大きくなりすぎるよね、だから、うん、あって一作
てかなんつうの、その2分の1の魔法で描いてない話を別作品でやりましたって言われてもさ、うん、何その、う
ん、なんか一昔前にフィクサーだったんです、なんかあの OVA でさ、なんかあの兄ちゃんの就職
大作、てかあの、うん、あれ次のピクサーの新作、うん、ソウルトレインやる時の
ソウルトレインって
ソウルフルワ
ーソウルトレインってなんだっけ、
ソウルトレインはなんかあの有名 なんかソウルファンクの曲とか
じゃん、ソウルフルワールドをやる前に冒頭15分で兄ちゃんのその後やってくれ
いやでもミニシリーズなら別に感動とか、なんか普通に本当にな
んかマジでしょうもない話やる、
だから兄ちゃんがでもあそこの家の中の兄ちゃんじゃないところに来て生活してるっていうのを一個見せるだけで俺は満足だよ、あのね主人公のってにとって実は父親でしたって役割だけでちょっと浮いちゃうのがちょっとやっぱね、
まあ、ね
あのちょっと、うん、主人公に、まあ、成長感ってそうなんだけど、うんうん、ちょっと奉仕しすぎると思うから、うんうん、なんかさそれこそレディーバードとかだとさ、だと思ってた父ちゃんとか母ちゃんも実は一人の人間だったよね、むしろ母親も一人の人間だった、お母さんって役割だと思ってたのが、あ母ちゃんも母ちゃんで他人だって思うことが成長につながるっていうことではあったから、なんかそれに近いことっていうのはね、なんかもう一個その自分にとって兄ちゃんは実はでもににお父さんとしての愛情を僕に注いでくれてたじゃんっていう気づきの次には、やっぱりその兄ちゃんは兄ちゃんででも別の人だってことに気づくって成長が、多分それは次大学行くぐらいのタイミングで、
ね、大学編で
そう、
あイアンが
イアンの気づきによってお兄ちゃん自身もだからその次のステップだからそのいつまでもあのそれこそ子離れみたいな、ね、感じで弟の面倒見てる俺っていうのがアイデンティティってわけにはいかないよねっていうタームに入ってそれ
それまではだから兄ちゃんは家であのテーブルあのロールプレイングをもう延々とあとマジック・ザ・ギャザリングとかを
弟に魔法の知識を授けていく、なんかそうね、まあ、だからそこの部分ちょっと考えたときにやっぱ結構その今時の映画のちょっと難しさっていうか、うん、ストーリーテリング上の難しさっていうのをちょっと感じて、なんかその主に DC 系の、うん、DC コミック系の、うん、アメコミ映画を見た時の、うん、結構よく感じることなんだけど、うん、なんかそのこれって続編でやることだよねみたいなことを一作目でやる感じとか、これってスピンオフでやることじゃないっていうのをメイン作でやってる感じみたいなのがすごい結構、まあ DC に限らずなんだけど結構最近のエンタメ映画が多くて、その感じってひょっとしたらそれこそ今回の2分の1の魔法を見た時に感じる、なんかこれうまいけど本当はここってもっと掘り下げれるよねとか、えこれって本当なんかこうどうなのみたいなところがやっぱどうしてもこうですの、やっぱ視点がさどんどんこう多様化してって、うん、みんなこういろんな目線でいろんなキャラクターのことを見ることになってた結果、こうちょっとそのもう最初からスピンオフとか続編ぐらいのボリューム感のこうワールドみたいなのをさ自分のこう頭の中で想像できちゃうから、うん、それこそ今ドラマでこうストーリーテリングしてると、うん、あきっとこれシーズン2で絶対回収できるなみたいなことをこう見出せるけど、100分の映画の中でそれやっていくと、うん、まあ
難しい、
うん、ちょっとこう
ストーリーで見るか世界で見るかっていう見方はあると思ってて、でもやっぱ基本的に映画はストーリーで語るのが正解だとは思うのよ、その世界がどうかっていうのはあくまで見た後に感情を思うことであって、基本的に映画自体はやっぱりその世界の正しさを言うっていうよりはその中で語られてる人物だったりとか、うん、テーマっていうものに対してどういう蹴りのつけ方をするかっていうのが映画、それはその1時間、まあ短ければ1時間ないし2時間3時間で終わるものとしてはやっぱりそこが正解だと思うから、でもやっぱりその観客として見るところで引っかかる部分ってなると、やっぱりその描かれてないなと思うのが引っかかる部分出てきたりとかして、でもすごい上手い映画とかっていうのは、その物語としての決着はつけつつ、でもその世界としての決着もつけていくっていうあ のができるのがすごい上手い映画だったり、だいたい2時間半超える映画とか結構育ったりとかすること多いと思うんだけど、
もうちょっと細かい部分拾ってい
く、だし最終的にその一つの物語の結末にたどり着く、その結末っていうのが一つの A の物語がメインでありつつ、そのサブでちょっと派生して出てきたこう B の物語とか C の物語っていうのとしても決着がつくものとして配置されてるものっていうのが、まあすごい上手い映画としてあるとは思うし、まあ物語とかまあ最近見たからだけどさ、ちゃんとは描かないけどちょっと匂わせる程度でそれを出して最終的に解決するわけじゃないんだけど、でもそれが世界としてそれがあるっていう、その 物語としてはやっぱあれはアシタカのその呪いを消すっていう話ではありつつ、でもそのサブで出てくるキャラクターの世界っていうのもちゃんと豊かに作品が見えてるっていうので、まあなんかやっぱさすが宮崎駿だなと思ったりとかしたけど、でも基本的にやっぱ映画って一人の物語として完結することがベストだと思うんだけど、やっぱりそのね、そのレイさんが今言ったみたいにその世界を語ることに注力しすぎて、でその見せるじゃなくてちゃんと見せるってことをやろうとしすぎると結局何がやりたかったのか分からなくなる、でなんかなんだろう、文芸作品はそれでもいいと思う、なんかその本当に群像だけを描く映画とか結構あるし、俺は個人的に結構そういうの好きだから、それいいと思うけど、でも例えば DC とかってそうじゃないじゃないですか、
ね、どっちかって言ったら、まあ、こうメインストリーム の、 あのエンタメをこそやってほしい、
エンタメ作品でやるべきなのはやっぱり それが最終的に一つの結末に回収されていくことだから、
なんかね、スーパーマンの相対化ってその1本目でやったらもう相対化になってないんですけどみたいな、
まあでも、まあ DC に関してはね、その今回のじゃなくて、まあ、もともと脈々とスーパーマン自体はあるからっていうのはね、
とはいえねみたいな、結構いろいろね、あるじゃないですか、あの、ね、ハリー・クイーンやりますって言ったら、ハリー・クイーンその単独一作目でそのこういうことをやるとちょっと、なんだろう、そういうのじゃないところから始めませんみたいな、とかさ、
でもまあなんかあれとかは DC に関しては難しいのが、もう割と多分作り手も含めて、だってアメリカとかだと、もうなんかなんだろう、ドラえもんの劇場版とかに近い、まあ言い方あれだけど、まあ、今までのドラえもんってこういう描かれ方だったじゃないですかっていうのは多分もう前提としても共有されてると思うから、なんかやっぱここ10年20年ぐらいからやっぱ日本だと特にアメコミ周りはこうやっぱヒットしてるわけで、多分それよりもうちょっと長い文脈っていうのは、まあ、あっちでは共有されてるんだろうなっていうのは多少はある
し、
ね、それは、
あと多分レイトさん言ってた問題として、多分あの2分の1の魔法が多分一番大きいのはファンタジーであるっていうところが、で多分もっと普通 の、 その娯楽映画とかだったら、そのもっと抽象的な、ストーリーのための世界設定っていうのは可能なんだけど、ことファンタジーに関してはファンタジー世界ってっていうのがちゃんと自立してあるっていうのをちゃんと見せないといけないから、どうしても枝葉の方に向かっていくっていう点で、なかなかそのね、難しいところが、
完全なオリジナルではない借り物だもんね、
そう
感じたよね、まあ、なんかポッターとかもまさにもともとある神話とかから持ってきたものを、でもまあその学園っていう形で再構成しつつってことだから、
僕果てしない物語 の、 あのネバーエンディングストーリーは本当にクソだと思ってますけど、原作の方は本当に好きなんだけど、原作の方で何が語られるかっていうと、あのサブエピソードとかが、あの果てしない物語600ページぐらいあるから、それに中にもう限りないあのサブ人物がめっちゃ出てくるわけですよ、でもその果てしない物語をどう処理していくかっていうと、これはまた別の話、別の時に語ることにしようっていうことで、全部ここから自分はあなたが語りなさいとか、そういう風にやってあのファンタジーとしての自立させる部分っていうのと、そのストーリー一本のストーリーものとしての自立させてる部分っていうのを明確に分けちゃってるから、だからその枝葉の部分とあのストーリーっていうのをうまく語らせてるしっていうところで、すごいよくできてるんだけど、やっぱり2時間とかの、その作品とかにしちゃうと、どうしてもその語りきれない部分が、
映画はね、
そう難しくなっちゃう、
語れてねえよみたいな、
だから余計ねドラマ主流になっていくんだろうなっていうのは、
し余計多分ファンタジー的な、ある虚構の世界を自立させるっていうところでやっていくのは多分ドラマの方が向いてる、
ゲームオブスローンズ成功みたいなのって、多分あそこまでの世界観をちゃんと多様性を持って作らせようと思ったら、じゃあこれはどうなの、これはどうなの、やっぱ6シーズンぐらいかけて作るみたいな、7シーズンか、 とかに、
ね、長くなりがちですから。ロード・オブ・ザ・リングだってね、
まあ、そうです3時間
からしかも
れ3時間かけ
エクステッド・エディションが出たことによって、うん、3時間半3時間半4時間みたいなで、
う
ん、でホビットもできてるみたいな
で
さすがに語れただろう
みたいな。有志の新聞芸座は1日でそれ全部かけるってやってましたけど、
うん、24みたいな感じ
でもそれこそだってでもねホビットだって、うん、ホビットがあってその後の指輪物語だけど、うん、それとやっぱ自立した話として
あの後の話ってあんのスターウォーズエピソード7みたいな。
まあまあやれないことはない
だろう。になっちゃって。
でも指輪自体はもう沈めちゃったもん
な。でもなんか何のって作られて
る。だってスターウォーズでね言うんだったら、うん、でも実は
クローンがいました。やだ。弾頭が
沈めたと思っていた指輪がみたいな。ね。
あのマグマ全部がね指輪化して。
ドロドロドロドロつって溶けてたところにこうその成分
が。全部が指輪化してさ。T 線みたいな。
あら綺麗な指輪なんつってね
2分の1の魔法でいうと、うんはいはい、まあファンタジーを語るっていうよりはあくまでモチーフとしてファンタジーを持ってきて語ろうとしてるのって、うんうん、かなりその現代の家庭だったりとか若者の成長に近いことを語ろうとしてるっていうの
はあっちゅう間にだって普通の今の現代劇に限りなく近い世界になっていくからね。
だからちょっとだけ文句をいいですか、はいはいはい、あの全然あの2分の1好きなんだけどなんか最近さ文句しか言ってない気がしてなんか すいませんって感じなんだけどなんか文句というか、アメリカハリウッド製のファンタジーに 全般として言えることなんだけど、うん、霊感がないっていう
霊感
魔法っていうのを、まあ、僕すごいドイツロマン派とか その メルヘンとか本当好きなんですよ、うん、でそれってどういう魔法とかファンタジーの世界がどういうものかっていうと現実世界があってさらにもう一個ファンタジーの世界っていうのがそこに現実とは違う形ででも実在するっていう形で、うんうん、でより大きなもの例えば神様とかに触発されるようなものとしてファンタジー世界っていうのが存在してるわけですよ。ただアメリカの作品ってそこの霊感がなくて全くもう現実のものとしてしか魔法を見れないっていうところに結構僕はすごいなんていうんだろう。だから結局この作品に関しても魔法っていうのは結局便利ってなんか道具的なものとして使われてたじゃないですか、うん、最初もだから結局その道具に取って代わられるわけだけどでも魔法って本来はそのより高次元なものというか よりなんかもっとその人生を豊かにする方向とかに触発されるようなものだとして僕はそのファンタジーを捉えてるから、うん、どうしてもそのなんて言うんだろうなもう物質世界に、うん、物質世界の一原理として唯物論的なその魔法感っていうかのが結構そのハリウッド製のファンタジーすごい多いなと思ってて、うん、なんかそこがねやっぱりその不満というか、うん、なんかあお国柄だなというか
文学としてのそのファンタジーっていうのと、うん、多分エンタメとしてのファンタジーっていうのと、うん、結局やっぱその、うん、よりエンタメ的な使い方をそれが何を表してるかとかっていうよりはやっぱりその攻撃としてっていう
ね、そうそうそうそう、
普通になんか昔だってなんかたまにそういうファンタジーあるけどなんかその魔法は科学にとって代わられた言うならば技術の進化の分派の一個でしたみたいななんか扱われ方だから、
いやだからもうちょっとなんかねなんかね霊感ですよ霊感みたいなのもね
本作それ言うとむしろ魔法を使うっていうことがもうちょっと何かのモチーフっぽい描き方には行きかけてるから、うん、なんかそれもうちょっとうまくやればできそう
だったよねけどでもやっぱり物質的なところに行っちゃうから、うん、多分ね本当に果てしないネバーエンディングストーリーからその結構あれってずっとあって、はい、もう結局ねネバーエンディングストーリーって果てしない物語の前半しかやんないわけなんですよ、うんうん、で後半で何語られるかっていうと物語の中に入っちゃった男の子っていうのが物語世界でどう生きていくかそしてどうやって戻っていくかっていうところにやっててなんて言うんだろうな名前をつけることが名前をつけるとかそういうなんかその 工事世界を救う方法が名前をつけることなんですよ、うんうん、だからそういうなんて言うんだろうスピリチュアルな、なんかよりなんかあの豊かなものというか、うんうんうん、とつながっていくっていうのが結構そのファンタジーだと僕はあのそういうことがあるからこそファンタジーって機能、うんうんうん現実でも機能するんじゃないかなと思ってるから、うん、あまり物質的になりすぎるとなんかねすごいね見ていて嫌な気持ちになるというか、ね、
そこに火がつく
そう
火がついたっていうなんかデンコちゃんみたいな、うん、東京ガスガスパッチョみたいなことじゃなくて、うん、そこに火がつくとはどういうことかとかっていう火がつけられるようになるっていうのは、
う
んの中で何が変わってるかそうそうそうそう、そういうことって思う。
そうそうそう。だからその冒険を経るにしても確かに主人公自体はすごい変わるかもしれないけど、うん、それっていうのはどういうなんて言うんだろうな、どう自分の人生に対してその魔法っていうのが、まあ、この作品でも2分の1の魔法でも確かにその人生を豊かにするものとしては確かに魔法ってあるかもしれないけど、もうちょっと なんかね表現が難しいんだけど、
いわゆる魔法が使えるようになっていくってことじゃない形でももうちょっと魔法性が来たのだって、
う
ん、
そう
テーマ的には本来そうこの話ってその、うん、魔法が使えるようになったからレベルアップみたいなことじゃなくて、
う
ん、彼の中でその要は自分を疑わないっていうかさ、その自分の可能性っていうものに対して鼻からダメだって決めつけないっていうことによって魔法が使えるようになってくるってこと、うん、だけどまあでも実際作品の中ではその使えるようになっちゃうからあれなんだけど、うん、なんかそこに対してなんかもうちょっとでその魔法表現みたいなのが違うアプローチだったらそれができたかもしれない。
そうそうそうそう、それがなんかできてる作品ってある？
いや基本ないっすね、やっぱりアメリカ製はほとんど見たことないっすね、う
ん
まあね、アビリティゲットみたいなもんですからね、
うん、頑張ればねなんか できるポテンシャルがない作品がなかったと思うのかね、う
ん、でもね多分ね土壌がないんだと思うんだよね、やっぱり
非アメリカ製だとなんか、
まあ、そうするとまあでも同じエンデだとモモの映画版はすごいんですよ、
モモ、
うん、
ってあの時間泥棒、
そうそうそう時間泥棒、うん、
それどうなの魔法は、
あの、ね、まあ魔法モモに関しては魔法は出てこないんだけど、はい、なんて言うんだろうな、その、冒険すること自体というか、
うん
まあ、全部が具合されてるところで、そのなんて言うんだろうな、なんて言えばいいんだろうな、なんかねちょっとねなんかちょっと言語化して今のところできてないんだけど、はい
ライフオブパイとかに近い
感覚があるよね。そうそうそうそう。
そこに話す。
体験してる人の主観からしたら、うん、そういう冒険ではあるけど、実際に起こってることとしては多分こうだよねってことあるんだけど、でも重要なのって実際に起こって多分これって実際に体験したのはこういうことだよね。でも主観ではこういう風に感じられてたよねっていうのがあると思うけど、でもなんか多分。ファンタジーとかその中間にあるというか、うん、なんか現実でこうだったことを置き換えてたよねっていうのを置き換えてるところに働いてる、うん、でもなんか主観だからこそ見えてたそのリアリティっていうものが、うん、その現実に接触しないものじゃない、うん、それはそれとして一つ何かしらのリアリティとして存在し
う
るパーツがあるんじゃないかっていうのが多分その
そうそうそうそう
ファンズラビにそういう、
ああ
そうそうそうそうそうそうそうそう、
まあ、ホラー系だとね割とやりやすいっちゃやりやすいですね、ウィッチとか、
うん、はいはいはいはいはいはいはい、
こうバランスおのおのあるけど、うん、そのねもうちょっとこうまあ本当じゃないっていう解釈もできるかもしれんけど、そうそう、うん、あのいやでも普通にあり得るよ、
まあ、あれかあれじゃない、あいつあのグラスの
シャマラは本物
の、シャマラは霊感強いと思う、
だってグラスとかまさにその、うん、そうそう、で妄想じゃねって言われてたものと、うん、でも自分の中にとってはその、うん、魔法としてあるものっていうのがバランスとしてあって、
言っちゃえばから今回あの2分の1の、うんまあ、アンブレイカブルみたいな、
うん、でも俺それで言うと俺ちょっと兄ちゃんがガラスだったらいいなと思って、うん、才能がないからこう弟の魔法をこう開花させるためにだ最後のドラゴンは実は兄ちゃん、
まあ、まあ、でも ざっくり言えばそういう話ではあるよね。
あるあるあるある。ハウルじゃなくて千と千尋みたいな、
うん、あ、そうそうそうそうそうそう、う
ん、ね、あのだってざっくり言えばお兄ちゃんは、うん、あの才能はないけれども、うん、ものすごくそれが好きで情熱を注いでて、うんうん、知識はものすごくあって、うんうん、でその主人公その才能を持ってるものを見出した時に、うん、そいつをもう導かずには得られない、う
ん、最後学校行ったら、うん、あの学校に爆弾仕掛けた。
あれだよね。てかまああれだよ、
ね。お兄ちゃんが爆弾仕掛けた。めっちゃ胸熱くない？
あのお父さん殺したの俺なんだよ。みたいなので終わる。
あんないい感じで笑い合って喋って
る。だから今これ。そう蘇ったのは
お前のためだったんだよみたいな感じで終わったら、うん、まあ、それは、まあ、シャマラン、うん、シャマランマンの、うん、あの2分の1の魔法ですけど、う
ん、シャマラン史上一番びっくりする、うん、
実はお父さん殺
した。そうどうあのさあの監督の名前こうチラシとか出てなくてさ、うん、最後あのタイトルが最後出てくるタイプの映画じゃなくてさ、うん、最後監督の名前がバン、ね、
ずっと伏せられて
ナイトシャマラン監督さ
っきあれか
あそっかっていう
お前かってなるね。
でもこれいいんじゃない、監督名明かさないで公開して、うん、確かに強い感
じとか
ね、
うん、
で最後
確かに。
でも俺多分途中で気づいたもんね、さすがに機名性が強すぎる
から、うん、最後だから、
ね、ナースフォントリアとかさ、シャマランだったら途中でシャマラン出てきちゃう
から、ね、あそうね、う
ん、なんか明らかに CG だけど、うん、お前あれだよね、お前あいつだよね多分なんかお前あいつかが本当にちょっと落ちちゃうから、
逆説強い人最初で分かっちゃうね、うん、なんか大林信彦だったら多分もう最初のワンカットとかね、うん、あ、うんうん、あだろっていうのに分かっちゃうもん、うん、
いいですね、ミステリーナイトツアー的な、
最後
ミステリードリンクみたいな、あの自販機のね、押してみるまで何か出てくる
コナンがタイアップしてるやつかね、
うん、なんかそうね、だからまあそのあれじゃないですか、あのちょっと話戻すけど、うん、あのトイストーリー3とか、ね、うんうんうん、ってだ言うたらそういうさ、うん、世界観の中で、うん、でもこれどうなのみたいなところが出てきた時に、うん、そこに対してむしろちゃんとこう積極的に答えていくっていうことによってシリーズ自体が結構発展してた作品で、うん
ね、
まあそれをやりすぎた結果4みたいなのが生まれたわけだけど、
やりすぎたっていうのがあのもうそれはさあの違うよね、
違うなんかね、あれなんかその絞り出してきたら出てきたって思ったけど、うん、そ、それなんかパッケージがちょっと異常化したみたいな、
中身じゃない
と古くなりすぎて
世界観とさ、うん、でその作品世界と、うん、なんかね、そう俺通ってた大学の教授、文学部だったけど、うん、世界観って言葉使うやつはクソだっていうことをずっと
クリープファイブ全否定
言ってたから、なんか俺はすごい世界観って言葉を使うのにすごい抵抗があるんですけど、その作品世界をね、うん、こうさあの語る時にさ、もうその作品世界で語れるのはここまでっていう枠組みってあると思うので、それ以上掘り下げちゃう、それって多分本来意図してなかった掘り下げだよねっていうところまで
実際メタの領域の方に入
って掘り下げっていうのはあると思う。トイストーリーに関してはまさに4が完全にそれっていうか、そのさあのおもちゃの自立とはみたいなところの視点っていうのは、いやこれってさあのじゃなくて、あくまでこれアンディ君ありきでさ、アンディ君ありきで成立してたストーリーじゃん、そのアンディ君から君自立するみたいなね話とかになってると、そ君の君はじゃあなんだみたいな、うん、君の本質はなんだみたいな、おもちゃなのみたいな、そうするとってことになっちゃうじゃないですか。でそしたらもう本当にこれ、うん、女子トリカルにも喋ったけど、だったらもうお前これ冗談ってでさ、うん、あれでいいじゃん、なんだっけ、
スモールトリジャー、
スモールトリジャーでいいじゃんって話になるから、やっぱあれはね、
同年にチャイルドプレイが、
う
ん、
そうだね、
おもちゃの自立、
じゃあでもあれ正しいよ、うん、
チャイルドプレイはマジで正しい、
あれタイトル入れ替えた方がいいよ、
意味が分かんないけど、一作目だと4って何なんだよってなる
から、それはいいよ、
で逆にあのトイストーリー4に対してチャイルドプレイでつけたらもうあのすごい怖い映画みたいになっちゃうから、
だからさ、やっぱもうおもちゃの実存みたいなのになってくるさ、うん、もうそれはさ、
なんかおもちゃってさ実存というよりさあの本質の方が先だって存在してるから、うん、実存じゃねえから、うん、実存ねえからっていう、ま
あ、考えてあのだから、まあ、チャイルドプレイがね、なんでそこ成功できるかって言ったら、あれってあの AI の話にちゃんとなってるから、うん、要するにこう、いや、これはこういう意思を持ってこう成長する存在ですっていうふうに最初から言ってるからいいんであって、あのトイ・ストーリーってそこ、ファンタジーで、ね、うん、あのファンタジー設定によって、ということかもよみたいなさ、
そう設定だからね、しかもね、フォーキーっていうでかい鉱脈もなんかないがしろなんですよ、フォーキー、最後どうなんだっけ、普通に、なんか、
あの
気に入りでした、
彼女と一緒に、
新しい彼女ができ
て、なんだっけ、なんだっけ、あのなんか女の子の、
そうそうそう、
あ
の、
あ、違う、フォーキー、フォーキー。あのスプーンのさ、
だからの女の子のおもちゃとして、お気に入りのおもちゃとして一緒にこう、
そうだ、
行って、でその彼女のを作ってくれたの、
そうそうそう、
最後あ
ーそうか、なんかスプーキー
みたいなやつね、
そう作ってみたいなやつを作ってくれて、
今ちょっと話してるだけでもダメだろ、ね、
でよかったねみたいな。
そんな驚きだっけ、俺そこ全く覚えてねえわ、うん、
みたいな
が。結局何パートナーいてよかったねってことなんでしょ、うん、
でまあその
つがいが、
フォーティーに関してはね、うんうん、
すげえな、ね、超深いテーマ出しといて提示だけして、
うん、実はおもちゃじゃなくてさ、うん、あれやるならさ何かの呪いによっておもちゃにされた人だったことを傷つくとかにしなきゃダメだよ。これおもちゃじゃないんだ。
だからそれもチャイルドプレイ、
おもちゃになる前の記憶が蘇って、
マトリックスじゃない
かよ。、まあ、チャイルドプレイはねちゃんとこう、うん、そこの部分掘り下げて、そのおもちゃとしての自我っていうのをどうやってこう掘り下げていくかの話にちゃんと、リメイク版の方です、ちなみに今言ってるのはね、うんうん、元のチャイルドプレイの方にはそんなテーマ一ミリもないですからね、
う
ん
う
ん、
トリトリフォーだったらもう最後全てのこの世のおもちゃが自立しちゃうか、うん、しかないんだか、もう全部おもちゃの自我がなくなって、うん、ただのおもちゃになるか、う
ん、まあ、それ普通に今の世界じゃねえ
か、あれもレッドピルを飲むしかないです
よ、そうそうそう、どれかでかおもちゃが全部反乱を起こすかみたいな、うんうん、
まあ、あれはアンディ君がおもちゃになる、
うん、そうね、アンディもいないけどね、フォーだと
世界ね、まあ、どっかにいるでしょうけど、ね、まあまあまあ、
僕がアンディ君のおもちゃだったように、アンディ君も誰かのおもちゃだったんだってね、うん、
タイタン族みたいなのが出
てる。チャッピー役だもん、それ
チャッピー、あ
チャッピーのネタバレですけど、
チャッピー
ニール・プロム・ガンプの3作目かな、はいはい、チャッピー最後鋼の錬金術師みたいに主人公もなんか 銃でなんか撃たれちゃってもう死ぬってなった時に、お前もロボットでやれいいんだってなんか鋼と同じでなんか、うん、主人公も機械になってやったぜっ って終わる、
鋼の場合できたらあれだけど、うん、今回2分の1の方に対してさ、ハガレンのパクリじゃねっていう記事がなんか出てるのを結構見かけて、
そんなことある、
2分の1の魔法スペースハガレンパクリっていうのがなんかネット上で結構あって、なんかその要は死んだ、
まあお父さん、
ね、親を蘇らせるために冒険する兄弟の話だ。
結構あるだろ
う、なんかそう一番嫌いなパターンです、
あれだ。
ハガレンはやっぱさ、主人公2人がそれによって体を失ってるってことが一番でかいじゃん、うん、わけじゃないですか、ね、
うん、てか
あそこがこそハガレン要素、
なんかちょっとそれはね、トトロの影がないね、うん、実は土で死んでてんで、うん、っていうね、あれに近いね、もう
ダメ
だ、俺もうね、俺なんか YouTube ってさ、うん、なんか視聴履歴によってさ、
う
ん、
お
すすめくるじゃないですか、で岡田敏夫とか見るからね、なんか
ニコニコで見なよ、
それの関連で YouTube 上がってくるわけですよ、
解説動画、
岡田敏夫が言ったことをそのまま箇条書きにしたようなやつでしょ、
でなんかここもう名画言うなって話なんですけど、映画系のポッドキャストとかをしておきながらね、映画系の YouTube のなんか見たら面白いかもしれないけど、なんかこうねサムネを見るのがもうね、うるせえなやろって思うとかすごい、
まあね、でもだからやる、なんか基本的に怖そうに向けて作ってるわけじゃなくて、うん、どっちかっていうとすごい限りなくライト層にね、
う
ん、対して作るから、
すごいこう週刊誌っぽいっていうかさ、
うん、すごいよね、本当に今さら、なんかなんていうの、もう俺らからすれば今さらってなっちゃうけど、うんうん、衝撃のラストを迎える映画なんですよ、ダンサーインザダークって言うんですけどみたいな動画を出して、はいはい、それが何万再生とかなんですよ、
俺がこの世で今一番嫌いな概念だ、うつ映画にさ、本当うつ映画とか言いそうなやつだなと思って、もう片っ端からさこの動画を表示しないってベーってやってさ、っていうのをやつ
なんだよ、履歴としては一発なんじゃない、
いやなんかね、
履歴
するんだったらほらもうそれもう根こそぎもうこの動画を出さないってしちゃったらさ、そう、
ね、
ちょっとね、地道に消してるんですけど、
はい、
そう、
まあ、あれ、うん、でもなんか今回さ、お父さんの下半身だけで出てくるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
いやあれ素晴らしいですよね、なんだろう、ちょっとさっき高島が言ったその魔法となんか霊感みたいな話、うん、ちょまあ、かぶるとこもあるのかなと思うんだけど、うん、その下半身だけっていうのと、なんかその、なんだろう、その親しい人の霊が、うん、まあ、もし来るとしたらっていうのを、うん、なんか実際にこう肉体感っていう、うん、フィジカルに置き換えた時の、うん、足のこのステップだけでしかこうコミュニケーションが取れないっていうあの感じって、めちゃくちゃなんか体験したことないけどリアルなんですよ、なんか上半身が出てきて喋るとかだったらなんかさ、もうちょっとなんか分かり合えるんだけど、こうなんかカッタカタッタンタンだけで、あ、お父さんだって、なんか
あれ良かったね、
会ったことないのになんか確かにお父さんの懐かしさみたいな、なんかやっぱ初見の俺らも疑似的に感じられるから、あの感じがすげえ上品でめちゃくちゃうめえなって、
いやすごいいい、いやいいんだけどさ、なんだろう、なんかこう下半身だけで、うん、なんだろう、なんつうんだろう、なんかこう、
まあ、絵的にはちょっとバカっぽい、
いや違う、なんだろう、なんか ことのほかそんなに面白いことにならないっていうか、そのお父さん側の方に関してだけ言うと、
だから、ね、上にこう乗っけた上半身の下りとかなんかもうちょっとこう生かされるのかなみたいな思ったら、
なんかあるのかなと思ったけど、なんかまあ意外となんかペットみたいな感じでこうね、
ちょっと設定危うか、あれこえ今もしかしてお父さん聞こえてないみたいな、
まあギリギリのライン
だよ。でもほらあの人間は耳だけで音を聞いてるわけじゃなくて、肌で聞こえない音を感じることもあるというのが、
そう、あれ筆談とかできんじゃないかなって思ったけど、
うん、でも無理でしょ、声が聞こえてないから、うん、そもそも多分本来であれば、
違う、だからこう書くんだよ、こ
う、ああ、お尻とかにね、
言ってなかっているよ、
まあ、でもそれ、そんなこと
やってる、イエスの場合は1を、ノーの場合は2をみたいな、
あ、ね、それね、
でもなんか、いや、そう、でもいいな、その、なんつう、その設定の初期設定のうまさとしては、うんうん、人間の、こう、人間たらしめる部分って、基本的に主に上半身なんだなっていうのは、すごい分かって、耳もない、で、目もない、で、口もなくて、で、手もないってなると、基本的にコミュニケーションってほぼ取れないんだっていう。
そうだ、行っても移動はできるって、そうそう、幽霊やん、それ、みたいな。
ああ、なるほどなと思って、なんか、要はそのお父さんがね普通にコミュニケーションある程度多少はできる、なんかその例えば手だけとかさ、うんうん、ユーチャー出てきたら意外となんかまあ、うんうん、頑張ればこの状態でもなんかいろいろ楽しめる
わけ、めちゃくちゃ語りますよ、
そうなるけど、う
ん、足だけの足語れなさ、
そうもう本当にこう確かにそりゃ上半身をどうにかしようってなるよねっていう、
のりこは今ののりこの足だけだったらめちゃくちゃ語れ
る、生まれつきで足だけだ、足の病態ないとかだったら足だったらできるけど、基本的にその五体満足の体で考えたら、うん、まあそれは足でコミュニケーションを取るっていう
のは、ね、うんうん、てか、まあ、頭がマジで全くない状態でこう登場するとね、さすがにそのそりゃ当たり前のコミュニケーション一切取れない、てかお父さんがどうやって状況を把握したのかがさすがにちょっと長すぎるっていう
足の感触
だ、最後のあのお父さん全身出現シーンもなんか、うん、主人公のイアンからするとあのなんかちょっとちらっと隙間から見てるだけっていう、うん、あの感じもなんかね、いや僕あの二頭身以内で死んでんのがじいちゃん二人だけしかいないんです、うんうん、でその僕も弟がいるんですけど、まあ、僕弟と愛し合ってないんで、あの今回と全然違うんですけど
弟と愛し合ってるっていう言い方をするとそれは結構問題ありますよ、うん、
まあ弟は愛してない
んで、まあ、いいと思いますけど弟と愛し合う関係が続いてますけどね、
うんうん、はい、家族として全然愛してないんですけど、うん、そのなんか弟なんか、
ね、うん、家族として愛してないっていうとまたちょっとそれすごいことも出てくるからね
まあまあまあ、はい、まあまあまあまあ、うん、であのなんおじい、あの父方のおじいちゃんが死んだ後に弟生まれているから、うん、結構なんか今作と近いんですよ、うん、だからでもなんかその弟が生まれた時に、うん、でもねあの弟の方はおじいちゃん知らないんだよね、うん、みたいな、うん、お母さんとかお父さんと話してる時に、うん、あそっかみたいな、 なんか気持ち悪いってなったんですよ、うん、写真とかでは見てるけど、うん、こいつ知らねえんだみたいな、あのおじいちゃんは確かに生きてたおじいちゃんは、うん、そうでもなんかそのたまに、まあ、俺もですけど、うん、なんかそのたまにそのなんだろうおじいちゃんが1日だけなんかこう蘇る夢とか見るんですけど、うん、えありますなんかその親類が死んだ親類が1日だけ戻ってきた夢とか、
ない
んだ、俺結構なんか2回ぐらい見たことあって、うん、なんかその最後の対抗シーンだからね、これもねあの実在ないものをあの感覚に近いっていうのもおかしいな話なんですけど、あのなんかその意外にそのなんだろうパパーみたいなギューみたいな感じじゃなくて、うん、なんかこうフランクにさあお前大きくなったなハハハハみたいな、うん、軽口で話してる感じをこうチラッと見えるあの感じがなんかその夢で見た時の感じにすげえ近くて、なんかそのお父さん周りの描写としてはなんかそのまあ基本かなんか下半身だけで、あの出現シーンもあの処理の仕方っていうのはすげえなんか来ましたね僕的に、
うん、そうね、なんかだからギリギリその主人公にとってはギリギリ思い出せるぐらいのお父さんの姿っていうのはまあ
主人公って一応あってはいるんだ、
1歳まで多分それこそ監督との体験ともほぼ同じぐらいなんじゃないかな、
1歳なんてね、うん、なんかそんな覚えてないですからね、
さすがにだってさ死んでから生まれる、うん、まあなくはないけど、
う
ん、
妊娠中に
死んじゃうってことはあるかもしれないけど、基本的には多分そうそうないからね、うん、あのだって死んでから仕込むってわけにいかないからね
それもなくはない
でしょ、まあ、
冷凍してたり
とかあるわけ、まあ、なくはない
ですけ
どね、でもあれですよね、やっぱり今回さそのいなくていいじゃんっていうところ結論言ったのはすごいいい
ですね、いいですよね、うんうん、なんかああそこ行くっていうね、うんうん、ちょっとなんかまあ別にだってねいくらでもなんかその、うん、まあいてもいいけど、うん、いなくてもみたいな、なんかもうちょっとね間を取ってみたいな感じできるけど、うん、もうはっきりと主人公にとっては、うん、あのお父さんと一緒になる時間っていうのが1秒もなかったとしてもそれはそれで大丈夫っていう方向
に、うんうんうんうん、脈々とねそのお兄ちゃんを返して
なるっていうのはすごい大人の結論でも あるしね。
あれね、それこそその片親のね、うん、子供とかが見ても、ああ自分別にこれでいいんだって思えるっていうのはすごいですよね。
まあ愛情を注いでくれる人がいれば別にそのいわゆる、うん、あのちゃんと別に親ってポジションの人がいなくても、うん、あのいいじゃんっていうのは ね、
うん、ね。お父さんからこれを渡せって言われたよっつってハグするってかっけ
え。あれはね。うん、なんかてめえこの野郎み
たいな、悔しいがいいな。
なんかあそこまでうまいことやられるとちょっとなんかてめえこの野郎
って
な
っちゃう。俺はね、なんかもうあれはね、うまいねって感じ。いいんだけどさ、
いや割と俺涙腺緩いから、うん、ああいうのちょっともうダメ。
いや俺別に涙腺食べとかじゃないんだよ。なんかそのもう一本って感じやん。あれはなんかもう、ね、あれは
ザフト一枚。
上手な脚本みたい
なね。はいうまい。確かにね、あそこまでうまいってね、感動ってる。はいうまい。
スキリボール投げるみたいな感じなん
で。あそこでやっぱチェックシートがこう横線で消していくのから、やっぱチェック入れていくあたりは、あ、うまい。
うまい。
なんかまあ、パズルボブルとかやったから、ぴよぴよとかさ、あれもう
消える。
一気にバーって消えた感
じ。何十連
勝ね。
入ってほしい。
はい。そう。あの、もうそうね、だからあのてかもうあのさあチェックシートあの何なのあれはチェックシート
ってさあんなんだってチェック入れに決まったんじゃない。最初の時に俺もできなかった、まあ、どうせ後でチェック入れんだろうな、入れんだろうな、
分かってたんだよそんなことはね。
でも俺最近ね毎日、まあ、もうまあ明るいイントなので、まあ、明るくもねえ
けど、
まあ、
お兄ちゃん実質お兄ちゃん
いい、弟がいないお兄ちゃん、はい、俺なんだけど
クソみたいな、そうなんです。
弟がいないお兄ちゃんやばい
な。つまり僕なんですけど、つまり僕なんですけど、あの1日にあの管理しないと、はい、やることやんないから、午前中なんか例えば曲作るとか、
はいはいはい、
あのちょっと今年の勉強するみたいな書いて消してるから、なんかあれはね、
実質
やるやるみたいな。
トゥードゥーリストがね、1日以上続いたためしないですけどね。
ないっす
よ、やってますよ。でもなんかね、有給とかしちゃうね。有給とかちゃんとやんないし、なんか書けなかった日書けなかった日でなんかね、
まあいいか。
後から赤ペンで書いてるから、なんかやったことを。
あの僕吹き替えなんで、あそこね全部日本語だからね、アニメーションとね文字が合ってねえの。そこがね怖い。
俺なんかそのなんか基本的に主に吹き替えで僕見るんですけど、今回ちょっと時間の関係とかもあったと、あのクリス・プラッツとトム・フルーの声が聞きたかったから字幕で見たんだけど、そっか、いやでもあれ日本語で書かれてもグッと来ないよね。
フォントどうでした、あのシュワーシュのフォントやばいじゃないですか。
あのそれはねちょっと進化してて、ちょっと手書きふうになってたけど、でもめちゃくちゃ字上手くて、そっちに
乗っけたみたいな。
そう、あのシュガーラッシュでバネロペがラルフに送ったあの
ヒーローのペンな
のやばいっすよ。
あれ
よね、私のヒーローってすげえ、なんだこのフォント。でも機械が書いたとしか思えないフォントで、バネあのバネロペちゃんが
AI が作ってる。
まあでもバネロペも AI だから、まあ合ってるじゃんって感じないけど、しかもね遠くになるとなんかそれがマイヒーローになって、
マイヒーロー
さ、よくこんな日で。おそ松さん、い
やなんか中途あそこまで中途半端なローカライズは、まあ、メモとかね、文字とか
結構ね、ズートピアとかもそうだったよね。
ズートピアど
うだった？
あのね、ちょこちょこその子供にも分かってほしい看板とかって全部日本語になってるんだけど、
なんかあのあれでなんちゃって日本描写ってなんでね、なんかあのアベンジャーズエンドゲームに出てくる日本の時の日本描写みたいな、なんか漢字となんかキラガラが適当に書いてある看板みたいな。
それは目が見えんけんさ。
何それ？
それはジュラシック・パークだから、ジュラシック・パーク吹き替えで見てないのはあんたぐらいなんで。
そんなことはねえよ。
いや、そんなことあるよな。
そいつが飼ってる犬のは目が見えんけんさ、うん、
ジュラシック・パーク字幕で見てるやつっている？俺らの世代で
ね、
勤労で見るじゃん普通、
うん、頑張れ頑張れですよ、
うん、まあ、でも、うん、まあいいや。まあ字幕だったらね、うん、あのなんかなんだっけな、あの英語的になんかあれなんだよね、なんかちょっとうまい掛け言葉になってる、うん、ところとかあったりとかするんですよ、
う
ん、
あの字幕の上に点がこう
みたいな。いやじゃ、うん、
なんだっけな、
DNA のやつ。
まあいいや、
うん、なんか伊原正史こうやってですね、
そうあったりとかね、そういうのかな。トゥーリスト系はね、まあ僕はあの最高の人生の見つけ方だっけ、
なんだっけ、
あのあれあの
モーガン・
モーガン・フリーマンとジャック・ニコルソン、
見てねえよ、
あれあれじゃないですか、あの天海祐希と、あ、祐希とでしょ、あの
吉永
でしょ、
吉永さゆりがジャック・ニコルソン役やるや
つ、おもくろのライブとか行くでしょ。
あ、逆だ、ジャ吉永さゆりはモーガン・フリーマン役やるやつでしょ、
吉永フリーマン、
吉永フリーマンと天海、
天海
ニコルソン、
天海ニコルソン怖い
よ。ジュジーの話がおばあちゃんと
おばあちゃん
になったっていうことだけど、まあ あれとかもねバケットリストって、まあ、リスト作ってそれをこうこなして、うん、なんかだからなんかこうねリスト作ってこう、うん、こなしていく系映画っていうのはやっぱりこう、うんうん
まあ、僕キルビルが一番好きですけど、
うん、確かに ね
キルリストみたいな、
うん、そうねまあいいなんかこう
デスリスト
まあ、てか王道っちゃ王道なんだよね全体的に、うん、アメリカンこう80年代アメリカンっていうものみたいな雰囲気も、うん、全体に漂ってるところも含めて、うんまあ、結構王道だけど、うんまあ、でもちゃんと今の映画になってるよねっていう、
う
ん、
あとそうだうまかったのがさ、うん、前半でやっぱスマホ壊れる
すごいうまかった、ね、あれうまいねい
やそうか
そう、うん、あやっぱスマホがあるといわゆるこの映画の中で出てくる、うん、そのいわゆるその便利さによって失われてるそれぞれの可能性みたいな意味での魔法っていうものって割とスマホ1台あれば今解決しちゃうんだけどそのスマホを最初のところでさりげなくぶっ壊してそれを置いて出てったっていうのをちゃんとこうお母さんにさらにその出てた後にそれを見つけさせるっていうことをやることによって成立させてるというかスマホが出てきちゃうと多分この話は成立しないっていうところですっごいスマートに不自然じゃなくそのスマホ破壊するっていうのはね
あの何で壊れたの
魔法
の
時に
魔法の勢いでこうパーンと壊れてて、まあ、主人公 あの気にしなさんもちょっとすごかったなんか現代
っておかしいんですよもうアップルストアかなんか今やってるところだったん
で鳴らない電話なんですよ
まあね、
友達がいないから
あいつのパーティーの誘い方のさ感じ、うん、なんて言うんだろう、桐島の神木君的なさ、なんかその、うん、まあ、なんなら来るみたいな、テンションから始まってさ、ああ、いやいやいやみたいな、うん、あの一連のこう下り、ちょっとこう、
言い訳から始まる感じ
で、ね、すごい好き、
いいですね、
オタクっぽい。
でも、俺、あそこの兄ちゃんは俺、許せないよ、ね、俺、あれは無理だわ。
いや、だから、でもそれがあってこそのね、うん、その、
まあ、失敗作だ、
そもうあれはさ、ごめん、なんか失敗作だって言われて、兄ちゃん、ショック受けてたけど、それはね、
しょうが
ない
よっていうね。
だからなんかそのいややっぱお兄ちゃんがいてくれたおかげで僕はなんかこういろいろねプール行ったりとかした時もあの時もあの時もお兄ちゃんがあのいろいろしてくれたおかげで今の僕があるんだでもあの時のあれは許さない
あれあの
あ、ありますよねそ
れあれ三角
いはいはいはい、
三角でさあの高岡壮亮がさ、うん、乗ってる板車、
うん、
自分の顔がプリントされて
る、うん、あれさ高岡壮亮ホストのただナルシストなんだ
けナルシストなんだけど、
ね、ナルシストでもなかなか自分の顔をね、 あの
ね車にね
ヤンキーのでかいワゴンみたいな
しかも羽が生えてる車、う
ん、そんなことあると思うけど
乗ってたじゃないですか、うん、結構あれ級の車じゃんあの兄貴が乗ってる車、
う
ん、
しかも後半、まあ、その兄貴とそのイアンのペイントがされるのよりそれと強くなります
よ、ね、なんかで結婚式だけだよねあれ乗って許されるのってあの2人が乗ってるペガサスってもうさカボチャの馬車で行くんじゃないんだからね
なんかそのボンクラナデラのかっこよさフィルターはあるから多少なんかかっこいいなって思うけど、うんにしてもね、
なんかね、まあ、ペガサス、まあ、あの世界においては一応ペガサスってその実在する動物ではあるからさ、まあ、外獣なんでしょ、うん、てかあの世界ではねだって
アライグマみたいな感じ
なんか洞窟の中でも明らかに外獣扱いされてたもんね
アライグマがデカデカとプリントされてる車、
うん、車って考えたらまあちょっとダサいな
日本に変換するのでも正直板車ですよ
板車、うん、ですね今回やっぱあの車の特攻シーンめちゃくちゃ
多かったですねしかもタイヤが途中でさあのパンクしてさ、うんうん、パカラクマっぽくなるっていう、
ねう
ん、
うまい
うまいですねうまいんだよう
まいとこ上げてったらもうキリはない
いやてかなんかねうまいんだよう
まい、
うん、兄ちゃんのあの敬礼する兄ちゃんやっぱねここだって時に無表情になってほんといいんですよ
何なんだって話だけどね敬礼なんかその何つうの馬に対しての敬礼って何って感じもするんだ
けどいやでも分かる、
うん、分かるよ気持ちは分かるけど、うん、馬なんかさ特攻みたいなことじゃな
くて、ね、
馬ダサいみたいなペガサスにそれかっていうのは、ねうん、まあいいんだけどね
謎は謎だけどまあでも
うまいんでうまいからいいんだよ
なんか感動はしちゃう、うん、なんか知らんけど感動はする
ファインディングドリーも最後あの車で警官隊に特攻かけるとこめちゃくちゃ良かった
んですよあったね、
うんやっぱ好きなんですかね、
うん、
なんか
どこ
がピクサ
ーどこでもね会社
だいやね
なんかあのデビルズ・リジェクツ・マザー・ライド・ジョーズ2の最後とか、ねうん、それに近いものを見てました
けど、ね、でもなんか
警官に言われたらやっぱ特攻するんだろうみたいな最後は
俺たちに明日はないと
かね、うん、そうまあ車特攻させる系ってなんかまあ多少ねなんかこうあることはあるけど
SP なんかダイハードとかね
ああそうね
ダイハード
車をそのまま飛ばして、うん、あのヘリコプター落とすんだよ
ダイハード4の話
4以降見てんだ俺、うん
まあ、4はめっちゃ面白いですけど、
ね、4いいっすよあの 俺らが思うハッカーが出てくる、うん、映画に出てくる俺らが思うハッカーがいっぱい出てくる、
よーしいい子だみたいなみたいなやつ
がいっぱい出てくる。
だからなんかそう当時にとっての最新の悪役像っていうのが、納金ね、マクレーンに対してのなんかハッカーするハッカーやろみたいな、
ハッカー来てんだよ、
まあ大丈夫です、
いやあのハッカー来てんや、ハッカーの
現代っ子表現がなんかネットに精通してるみたいな、
お互いのさせる
ハッカー選手権やりたいね、
なんかツイッター
やってまし
た
よね、職場でやってました、
あ、ハッカー総選挙映画、映画
の、あ、それはまあね、
俺が、
まあ、でも何だろう、並べたら全部同じじゃないですか、別にどれでもいいからって
感
じ
になる。ターミネーター2前半のね、あのジョン・コナ
ー、ああジョン・コナーかね、
あれめっちゃハッキングしてたじゃん、
何で何をどうハッキングしてるかっていうと、うん、なんかできたらその時の仕草とか何を言うかね、
うん、ああそうね、まああれですよ、ビッグフィッシュじゃねえや、グリーンフィッシュだっけ、
グリーンフィッシュ、
グリーンフィッシュ出したと思うけど、あの低タイトルの映画あって、
ソードフィッシュ、
あ、そう、ソードフィッシュでしょ、ソードフィッシュ、ソードフィッシュってさ、あのジョ、あの、ヒュージャックマンがさ、うん、ハッカー、あの天才ハッカー役なんですよ、なんかそのなんだろう、なんかいや今で言うともう魔導足が天才ハッカーみたいなことなんですよ、
いいよ別に魔導足が
なんかそのやっぱり多分もうさ違う、多分違う力学が働いちゃう、
パワー、パワータイプになって
るんですかね、なんかねフェラされながらハッキングとかするんですけど、ヒュージャックマンがなんかあのいや面白くないわけじゃないんですよ、あの爆破シーンはねこれ見逃しにあのバレットタイムでこうぐるんぐるん回ったりとかする、面白いんですけど、
99年ぐらいね、
そうですね、
なんかビデオ屋でめっちゃ見かけたけど結局見なかった、
あの銀ピカの、
うん、分かる分かる、 VTS のやつ、ちょっと豪華
だった、ハッカーっていう時やっぱこう最近じゃダメだよ、やっぱり2000年
からやっぱ2007、8年ぐらいまでがやっぱ
豊作だった
し、ね、あのミッションインポッシブル2とかもなんかハッカーが
出てきましたね、あとね、あの俺結構好きなのこうセクシーな女ハッカーっていうの結構好きですよ、ああ
例えば
えなんか今パッと出てこないけど、あでもそれもダイハード4の、うん、ダイハード4には
出てく
る、
あ、ね、
あの敵 の、 あのボスの愛人兼ハッカーみたいなやつが、うん、なんか一人キャッツアイみたいな格好してて、そいつがねいいんですよ、
マーシャルアーツ的な動きもできるし、ハッキングもできる、何でもあるんじゃない
ですか、色仕掛けもできるっていう
のが、まあ、あのマクレーンと戦うっていうか、まあさ、あの別に、まあ、俺好きだけどダイハード4、うん、大好きなんだけど、あのマクレーンをさ、なんかそのあそこあたりからさ、もう急激にその脳筋バカ野郎みたいな感じするけどさ、もともとは賢いキャラじゃなかったっていう
ダイハード4のマクレーンに関してはさ、そのシステムにないやり方をするから、うん、そのいわゆるネットみたいなところで攻めてくるやつにも勝てるみたいなポジションだからさ、うん、あのよりね相対的なバカ度が激しいっていう、ね、うんうん、だってそこでね、そのダイハードってむしろそれ以前のやっぱシュワちゃんとかに比べて、うん、そのね、ワンとかまさにその、うん、そ知力で、うん、テロリストを制圧するっていうね、
まあ一応2もまあ、
スノー系っていうの
は、まあ、まあある程度こう知力を使って、うんうんうん、まあ、
カジマのね、あれで
頭と体を使って頑張るっていうのが、まあ、2もまあ一応ね、うんうん、全く同じ話だから、まあ、そうだし、まあ、3になってそれこそ
謎解きするし、あの3ガロンと4ガロンと5ガロンのやつで4ガロン作れっていう
作れっていう、まあ、
未だにある正解よく分かってるけど、お風呂入るために考えました、
多分あれ理解してる人まだ世界でゼロ人説っていうのがあるんです
よ、あれやんなかった、
やってな、
水入れ替えてちょうど作れ、
ゲームちゃんとは理解できてない、てかなんかこぼしまくってるから絶対成立してねえだろって思うけど、とかやってた のに急激にね、なんかなんだこんなの殴ればいいんだろうみたいな、バーンみたいな、なんか叩けばこう治るだろうみたいな
ロシア人ですね、映画でかかるロシア人、ね、
やるみたいな、
クソったるいえ、おいおいおい勘弁してくれ
野沢なチーム
だ、劇場版コナンとかね、うん、その意味では結構ちゃんと見てないからなんだけど、ハッカー豊作な気はしますけどね、
ハッカーって出てくるコナン、
かんね、なんだろう、コナン君自体がハッカー的な役割をやってそうな気もしますしね、
あ
どうなん、俺全然コナン教師じゃない
から、パソコン多分弱いんじゃないかな、
コナン君弱いよね、多分おいおいおいみたいな、
いやコナン君多分ね、なんかそこら辺はなんか多分そんな万能キャラも設定されてないんですよ、
う
ん
う
ん、
そうね、
運動神経いいのと、うん、あのなんかこう
やたらめっちゃ下手なんだよ、
そうやたらなんか毒物とかに詳しいとかそれぐらいで、うん、基本なんかそんな極端に専門知識ないから、
うん、うちは光彦がハッカーだったみたいな、
いや言うたあいつは小一だから、
うん、そっか、僕に任せてくださいみたいな、
いや多分パソコン強いやつはパソコン強いやつでなんかその都度出てくるんじゃないかな、うんうん、
ね、パーカー着てチュッパチャップ染めて、
まあそうじゃない、うん、まあそれはパソコン強いんだからチュッパチャップ舐めてパーカー着てるでしょうよ
でもなんかそれでやっぱデスノート でやっぱこうさ、うん、
まあ、ちょっと余った感じがありますけど
ね。ねえ、その感じはね、やっぱ結構、うん、ね、でも映画でちょこちょこ出てたものってやっぱ結構ね、あそのなんだっけ、あの三浦春馬が出てた、
ああ
ブラッティーマンデー、
ブラッティーマンデーとか、あそこら辺でやっぱりそこら辺は醸造、あとまあアンフェアとかね、
うん、なん
かあそこら辺の2000年代のドラマ、浜田真理か、浜田真理かね、
浜田真理が天才、天才
明日間に合わない
天才ハッカー兼女テロリストって
、ね、まあ、それで言うと、まあ、あの映画テロリストしかいない、ね、
まあまあ主人公以外全員テロリストって話なんで、
それもむしろ主人公の方がおかしいんじゃない
か、逆にね。
あとまあ踊るとかね、やっぱそこら辺でやっぱ天才ハッカーだけどね。
いやあれ
踊る天才ハッカー出てきた、
あと満喫のところから時とはみたいな感じでね、なんか
時とはね、
3はだってハッカー相手で、あの最後あれですよ、あの1の一番最初の男の子が、
うん、
あの実は犯人でしたっつって天才ハッカーが出てくるんで、
あとほら、あの真島正俊もさ、真島さんゲームしようよ、
ああそうか、
あの地下鉄、
ああ、はい、
明日さん、
うん、あとなんか普通にドラマ版のさ、何話目かでさ、普通になんかパソコン超強いチームのやつらみたいな出
てき
てさ、
あ
やたら横柄な態度を取って、
最後にあれじゃない、あいつ
オタク描写、
あれオグリキャップとかで
ね、いや違う違う違う、袴田なんだっけ、袴田なんだ、何て言うんだっけ、
吉彦
だっけ、
あれわかんない、
とかが多分出てきて、なんかもうこれは今時はもうこれで全部できちゃうんですよみたいな感じで、パソコンでなんか全部やろうとするんだけど、最終的になんかこう足でやるワークさんとかにやる、
なんかさ結局さその役割みたいな、なんか
だからいやそれはでも機密会領域脚本だから、それは絶対そうなる、
え
タカタカタキーってルルルみたいなやつですか、
まあ、当時まだダイヤがあったからね、
まあね、
あの
踊る時はそうですね、でもあの誰も守ってくれない時でもそれやってました、
逆にダイヤラップの方が足つかないんじゃないそんなことないから一番足つくか、
すごい、あの、うん、あえてアナログを経営することでっていうのはね、もしかするとすごい高度なハッカーの技かもしれない、
あなるほど、ね、確かに、ね、あのポルノとかもさ、ね、あの逆にそのなんかフィジカルで持ってるのが一番こう流出とかしないと思うし、
なるほど、ね、
ハメ取りとかも、ポラで取って持ってるのが一番逆に安全、このご時世、
まあね、
うん、
なんか全然関係ない話になっちゃいまし
たね。ハッカー
ね、はい、
なんでハッカーの話になったのか、
なんでハムスの話になってました
か、忘れ
てたまあなんか隙があればそういう話ばっかしてるからって話
でもハッカーはいつかってもちょっとハッカーについては言及でも多分もう絶滅危惧種じゃないですか、
うん、
映画における天才ハッカーっていうの
はね、さすがに記号的
に、なんかもうあなんだろう、出てくると思うんだけど、
でも半沢直樹でね、なんか出てくるキャラクター、吉沢亮がこうハッキングして相手の会社のなんとかの情報を消すとか、
それダメじゃん、
いや普通に犯罪だけど、
犯罪じゃん、
犯罪直樹になっちゃうう
まくね、今のうまくね、ピクサーだったらもっとうまくなってくるんだけど、
そうです、失礼
します、置いといて、はいはい、でも今ほらもう今リアルタイムのドラマでやると思う、なんかハッキングみたいなのってもうちょっとなんかそうなんない、なんのかな、
でもね言うてやってる、
あでもね、オーシャンズ8とかリアーナがね、なんか、うん、あのあれ持ってた、あのビリヤードのボール持ちながら
こういいですね、
やっぱ一発かましたくなるもんね、
いいですね、
だからだって俺ももし自分で映画撮るとして、なんかそういうなんかハッキングするキャラみたいなの出てきたら絶対やるもん、なんか一個
ルービックキューブ持ちがち、うん、でもルービックキューブはね、でも持ちがちとか言ったけど、うん、あれですね、なんだっけ、シズン4、
うん、
あれあの人、もともとアメリカ国防省の
スノーデン、
あそうです、スノーデンのドラマの、
はいはいはい、
映画の方で、うんうん、あのルービックキューブってか、あれは実際に使ってたらしいから、
あ、まあ、本物のハッカーもちゃんと使ってる
そうか、ってことはもうごめん、じゃあ誇張された表現ではない、
まあまあ、もしくはスノーデンがあの子供の頃に見てたあのハッカーはゴールデンアイとかでペンカチカチやってたやつだってなってるから、あ俺もだ、ハッティングやるってことはそれはこれぐらいやるでしょ
みたいな、まあ、理系だっつうことなのかな、
あるっすけど、
確かにゴールデンアイもペンカチカチあったな、
う
ん、
そうそうそう、
誤解押すと爆発する、
爆発するっつって最後にあの氷でカチカチになっちゃうんですね、うん、液体窒素でね、
じゃあそうそう、くるみゴリゴリってよく出てくるじゃないですか、うん、映画の中で、あれって何なの、
気持ちいいんじゃないですか、
あそういうことなの、なんか結構こう、うん、敵の偉い人みたいなのがさ、ずっとこうくるみゴリゴリ、まあ、戦国で時代劇からさ、なんかこう、うん、普通のなんかもうちょっと劇映画とかでさ、うん、結構こうくるみゴリゴリしてる符号って出てくるじゃないですか、うん、あれなんなん、
気持ちいいんだと思いますよ、
う
ん、
あそういうこと、
くるみが常にこう待機されてる金持ちに
さ、なんか下品なこと言うけどさ、金玉みたいな
くるみが
ボールスでさ、
ごめんなさい、2つ持ってるからね、あ金玉っぽいなって思ってます、はい、
なるほどね、 あとあれ、うん、まあそれハッカーで言うとあの、うん、今度あの10月ぐらいからさあの24ジャパンってやるの分かります？
何
それ？え、あのジャック・バウアー役を唐沢俊明がやる24の日本版がやるんですよ。
リメイク最近多いっすね。なんかスーツとかも
そうそうそうそう、まあ、多分スーツがヒットしたから動いたのかもしれないけど、う
ん、オフィシャル
そうオフィシャルリメイク、うん、で全24まで毎回1時間でちゃんとリアルタイム進行で、
どこで、
テレ朝地上波で、中間由紀恵かなが女、うん、な大統領になるとかなんか、
あ前大統領、
あ中間由紀恵じゃない、中間由紀恵じゃなかったもん、
日本の、
うん、でも女性大統領、日本初の女性大統領が誕生するっていう、
だから大統領制にある、
あごめん大統領、そうそうじゃない、そうそう、でもあのいや元のあの24のシーズン1が、うん、あの初の黒人大統領が誕生するっていう選挙 の前日とかから24時間っていうみたいな話なんで、あのそれをまあそのトレースして日本だとまあ女性大、うん、大統領じゃないけどね、まあ、総理大臣みたいな話になってるんだけど、でもあの元の24って結構そういうこうハッカー的なキャラが出てくるんですよ、うん、で人気キャラだからシーズン1は本当は出てこないけど多分あの日本版ではやるんじゃないかっていう思われるキャスティングの人がなんか誰かいて、うんうん、
それが仲間由紀
恵、いや仲間由紀恵じゃなかったと思うけど、うん、あの
あじゃあ仲間由紀恵は大統領だよね、
これ中身じゃなかったかもしれないですけどね、うん、あのでもなんか中身じゃ出ますって、
うん、でもなんか今の仲間由紀恵が首相役っていうのはあなたが分かります、うん、なんかその貫禄はある、
なんかね、
だから天海祐希とかでやるとちょっとあまりにも
すぎる、うん、すぎるね、面白くない、
うん、でもさ仲間由紀恵が首相でさ、なんかバックに極戦の音楽流れてたらなんか
ああなるほどで、あの首相がどんな倉庫に行って倉庫に行ってテロリストと
どんなクソみたいなスピーチしててもさなんかいいこと言ってるような雰囲気になるよね日本国民が一丸となってとかっていうのをさ中間由紀
恵お前たちって
大したこと言ってない、
唐沢俊明はジャックだから、うんまあ、割とアクションはできるよね、うんうん、多分ね、
まあ、めっちゃできるでしょ、だって、うん、やってたもん、やってたもんね、なんかドラマとか
だから、うん、あれだよ、あれあの人のヒーローヒーなんかスーツアクターのやつやってたよね、
ああやってた、
一番直近だと多分アクションっぽいやつだと、うん、100円の声の監督ですか、がなんかそのヒーローの中のスーツアクターの役をやってるやつやって、うん、もともとがあの人は千葉真一の、ね、ジャックって、うん、あのアクションの養成所出身だから、うん、
あジャックってバウアーの方じゃなくてね、 JAC
ジャックジャック、
うん、あどっちの意味でもね、うん、そうジャックバウアーみたいな感じ、
ジャックがジャックを
やる、そういうつながり
さすが辛くないねピクサーだね
まあね、そうね、まあ、まあでもなんか楽しみではあるんですけど、うん、僕割と24全シーズン一応見てる派としてはね、うん、日本24ジャパンですよ、
24ジャパン
ってバカ
考えたいねすごいね、でもちょっとこので今年のバカなタイトル総選挙結構上位に来ますよこれね、
これ何かあ
るの、ない、特にもう今のところもこれもう首位特選、
24ジャパン、うん、楽しみ、僕毎週見よう、ちゃんと見ようと思ってるんで、
なんとかジャパンって作ると、まあ、基本的にバカっぽいね、
コンフィデンスマン JP
とかアヤマンジャパンとか、
ね、まあ、X
ジャパン、めっちゃバカっぽいね、
そうかな、ま
あ、X の方がいい、
X の方がかっこよくない？
そっか、うん、
雑談するよ俺が振っといてならないけど、
まあでもさ X の場合はX ジャパンの場合はさ、もともとかっこいいと思ってたから X だったわけでしょ、う
ん、あそこにジャパン、
うん、でかぶってる
X バンドがなんかいるんだよね、
そうそうそう、かぶってるから
ローファイバンドかな、
う
ん、
そうそう、
X ジャパン
ジャパン
のジャパンですよっていう、そうそう、
ね、
ジャパンっていうのがやっぱかっこいい、
ジャパンはね、
ジャパンっていうニューウェブバンドもいますからね、なんなら、
あいますね、それはかっこいいですね、
かっこいい
です、
ジャパン単体なり、うん、何々ジャパンってつくとね、かっこよくしようがないよね、
まあね、
侍ジャパン、
ああダサいね、
なでしょジャパン、
だから侍ジャパンとかに関してちょっと若干トートロジーっぽいよね、
なんかね、それ侍なんだからジャパンだろ
う
みたいな、
こうなんかサムサムライジュテームとかって、あそこさ侍なのにジュテームかとか思うけどさ。別にジュテームとジャパンはイコールじゃないけどさ、サムライジャパンって言う
よ、それはジャパニーズサムライとかの方が、
ねね、
かっこいい、
それは
ジャパニーズサムライって言うとなんかもう普通外国人が、
それはアメリカンサムライとかだったからさ、マジでみたいな感じだけどさ、ね、ジャパニーズサムライはそうでしょみたいなさ、ね、
カウボーイジャパンみたいな、
うん、あまあまあまあ言うたらそうです、
なんかインディアンインディアンみたいな感じがしたもんね、ね、
ね、ね、
ありますか。
ちなみにあの僕あのお兄ちゃんはあの途中でさあのママとマンティーコアがいたあの中古屋さんの中で働けばいいんじゃないかな。強いて言うならね。あ、ユーチューバーの。
あ、シチア。
シチア、そうシチア。
だからグレムリンみたいなやつがいるんですよ。
あの普通にサソリの毒で刺され
たり。ギズモのさ、ほらあの水あげるとなるじゃん。あれっぽかったよね。見た目が。グレムリン。
グレムリン。
グレムリン2で出てくるやつね。
そうそうそう、うん、グレムリン、あそこのトランプタワーを占拠しちゃう、う
ん、あ、はいはい、あのなんか オネグレムリンみたいなのが出てくるよね。
あー出てきた、クモグレムリン。
そうそう、
クモグレムリンのトラウマなんですよ。
好きなんですよ、僕。
おまじなのかな、それだけでもねえかも、関係ねえかも。
可能性ありますよね。
ディズニーだ
っけ、うん、いや、違うけど、うん、新種誕生ですね。
新種誕生
あれ映画館で見たいんですよ。
あれ結構でもカルト映画としてめちゃくちゃ再評価されて
る、うん、あれ映画館で見なきゃダメだよね、うん、
まあまあ、そのメタ的な仕掛けがめちゃくちゃある、
ね、そう、
はい、見たことない世代ですからね、
うん、あとちょっと言い忘れたんだけど、最後のがれきが拘束されたドラゴンをお母さんが登っていくとこはもう完全にワンダと巨像オマージュなんですよ。そのなんかワンダと巨像で超でかい巨像、もう本当にでかい人間のもう100倍ぐらいある巨像を背中にこう登って、なんかその急所を刺して倒すゲームなんですけど、まんまなんですよ、まあ、急所がこうちょっと光るところがあって、そこに剣を持った人が登って倒すとこなんですけど、なんかね、なんかね、うまいこと、まあ、ゲームなんでこっから登って倒したら倒せるなんて、ちょっとパズルゲームの要素があるゲームなんですけど、それをなんかそのお母さんがこうご丁寧に、ね、ドラゴンの尻尾がちょっと床についてる、地面についてるから、そこに登っていって、でカットが切り返しになって、お母さんの正面から捉えてこう、うん、
登ってくる、
手前に向かってこう登ってくる時に、うん、まあ瓦礫なんで、そのなんか何手すりっぽいものとかがちょっと横についてるんですよ、うんうん、そのディティールがマジワンダと巨像だってなって、オマージュとしてめちゃくちゃね、質感から正しいってなって、すんげーテンション上がりました。はい、
なるほど、
はい、
そんなオマージュもある、
オマージュもある、
2分の1の魔法ね。あ、オンワードの方がやっぱタイトルとしては絶対かっいいけど、
2分の1の魔法ってタイトルなんか、
そう
ダサ
っ、あまりにもちょっと、うん、あだけど、だからといって、うん、ね、じゃあディズニーピクサーが送る最新作オンワードって言われてもちょっと、
う
ん、
いや、てかまあ俺らはいいけど、
俺らはいいけど、
子供がっていう時はね、
そうだからまあ、
あったって言われるとさ、
うん、カールジーさんね、
ラタトゥイユって言われて
まあそういう映画だけどねみたいな感じになっちゃうからね、まあだからまあしょうがないけど、でも字幕だと、あれですね、高速で、うん、兄弟で2人で行くときに全身に入れろって、オンワードに入れろっていう風になって、ちゃんと字幕がつくんで、うん、そこでちょっと上がるんですよ、
ね、うん、王のところにね、こうメーターが行くんですよ、ね、
あ、なるほどっていう、うん、そのオンワードねみたいな、うんうん、
なんかダブルミーニングとかなってる？
いや別に普通にただ前に進むっていう、でまあその高速のオンワードの部分と、うん、まあ、実際その人生の上でまあ前に進んでいく、前進するっていう、うんうん、
まあ、運転するっていうのも結構一つ重要なモチーフになりました
ね、うん、ね、運転下手側からするとね、運転することがチェックリストに入ってる描写と、および教習の時全然できなくて、やるしかないってやってやっちゃうあの感じはすげえ心に刺さりました、うん、でもあの速さはね、合理は無理だよ、
うん、
普通につ
うか、まあなんて言うんだろう、まあ、運転に関してだけ言うと、うん、気合とか才能とかじゃなくて、うん、
慣れ
とテクニックだから、
うん、いや慣れない人もいるんですよ。
すっごい毎回思うのはさ、うん、運転しながら横見て話すシーンってさ、
バーンってね、
なんかなんだろう、サスペンスとして演出してなくて、本当にただ会話してるだけとしても入ったりするじゃないですか。俺結構もうあれね、
わかります、
お前前見ろよってすごい、
いいですね、
毎回思う、
まあ、マイケル・ベイガーで必ず出てくる会話ですからね、
なるほど、なんなら後ろとか見
て、シックスアンダーグラウンドでやってましたね、
予測してないで前見ろっていう運転手だけど必ずあるから、バッドボーイズでやったし、
でも後部座席からのアングルだったじゃん今回、うん、夜のなんかあれ見て森の中みたいな走るところは、うん、マンティーコアンドに向かうとこかな、うん、なんか後ろの位置は大丈夫なんだけど、あれがカメラが横位置になったら、あ、これ、うん、交差点で突っ込まれるパターンだって
。フォーガットン
です、ね。フォーガットンと、まあ、あとあれ、まあ、あれもそうか。
セッションとかね。
あ、そう、セッションもそうだし、あれもそうです。シガーが出てくるやつ。コエン兄弟の。
あ、はいはい。
フォーガットン。
よそ見運転と、窓から顔出すは、マジでね。
ウェーブスとかね。
そう、いやですよ。ウェーブスあれ、うん、全能感のシーンとしたら入ってんだけどさ、お前お前ヘルテリー見てねえのかよ。
最近のね、なんか多いっすよね、ビューティフルボーイとかでもなんか窓から顔出して、うん、はぁみたいな、僕は今みたいな感じのシーンあるんだけど、う
ん、ね、オールフラワーとか、
オールフラワーはね、
上じゃない、
上か、
でもなんかあれもさ、日本で一時期流行ってさ、あの上に、
まあ、ルースがね、
ルースがあるの、でもあれやってなんか死んだ人いて、
なんか本当にいたのか分かんないけど、うちも一時期ルーフのある車に、うん、僕が小学生の時になって、うん、まあ、テンション上がるんですよ、
うん、
そしたらこっから顔出してね、首がなくなった女の子がいるよみたいな散々聞かされたから、
ね、
めっちゃ怖かった。
それでヘレディタリーじゃないですか。
あのルーフからこう
上から上のところから、うん、なんかさ、昔さ、あそこ顔出せるのと同じ時期にさ、上がテントになる車って言って
ね、ああめっちゃ欲しかった
あれ、あれ欲しかったな、
うん、そう、あのね、土日の新聞の折り込み広告でキャンピングカーの中に入ってる時期あって、
キャンピングカーじゃないんでね、あの上がテントになる、うん、
なんか CM でさ、なんかこう星見に行ってそこにこうなんか子供とが2人置いて、
あれね、
あれすっげえ
憧れた、超憧れた、うん、あれ売ってないですか今、
あれじゃねえの、いや最新の車にはついてないかもしれないけど、
うん、あれいいんですよ、あれね、
子供の時欲しかったものなんていう、
でも多分今買ったらそう、なんか乗ったらそうでもないのかもしれないけど、うん、
狭みたいな、
ああいうギミックいいんですよね、
うん、なんか上がりますよね、
はい、おぎやはぎの車びいきみたいなところで終わりますか、
終わりましょう、
はい、だけどこのラジオでは現在、あ、以上です。あ、2分の1の方でもめちゃくちゃ普通に良かったので、うん、あのなんか結構タイトルとかね、うん、スキマスイッチに引っ張られてなんとなくいいかなみたいな思ってる人は、うん、あの見た方が、
うん
うん、あの
ちゃんとピクサーはまだピクサーだったってことが確認できたんです、
う
ん
う
ん、
そうね、
家族
直近作だね、トイストーリー4ですから、
一人で行っても家族で行っても友達と行っても、うん、恋人と行っても誰と行っても、うん、これはね損しない、
うん、あなたの大切な人と行ってください、はい、ね、日本のクソ広告 CM をコピーみたいな
調子で、あなたの大切な人と見てください、せやはい、はい、ありがとうございます、はい、というわけでですね、はい、以上です、見てください、ということで、このラジオでは現在、まず有料版やっております、はい、テシブファンボックスの方で底辺文化系トークラジオ29歳までの地図という名前でやっております、月額300円、はい、7割ダマなし、3割ちゃんとしたなし
もする時もある
でお送りしております、
うん、直近がまあね、ダバなし中のダバなしだったんで、
うん、なんかあれですね、あのおかわりみたいな気持ちで、
うん、まあ、放課後ですよ、う
ん、あと作業用 BGM が欲しい、
うん、あ、そうですね、
うん、あ、そう、最近ね、なんかあの僕あんまりよく分かってなくて、うん、まあ子供向けっちゃ子供向けなんじゃないっつって子供向けの方の設定
があって、アイデアって
こと、いや普通に設定があって、要するに子供向けじゃないにするとなんか不都合が、不都合がなんかあるもんなのかなと思って、
まあ、ザーティングとか入ったり、
そうそうそう、なんかあれなの、なんか見れない人とか出てきちゃうのかなと思って、うん、なんかあれだなと思って、ただよく分からずに子供向けの方に設定したら、逆にそのそっちに設定することによって再生リストに入れられないとかそういう不具合があったらしく、
あのご、ご、ご、
そうそう、なんかリスナーの方がご、あの、ご報告いただいて、修正したので、あの今全部こう再生リストが入れたりとかできる、あの、まあ、子供向けじゃなくなりましたのでね、
アダルトですから我々は、
未成年の方はあの大人の方と一緒に聞いてください、
付き合わされる大人の気持ち、
喋ってる側のやつだから、そんな大人っぽい会話は別にしてない、
じゃあ今度、じゃあこの後の有料話は大人っぽい会話、
あ、そうですね、アダルト、
大人っぽい会話、大人っぽい会話も聞けるますよ、
ジェットストリームみたいな、
ね、雪の花の副音声とか、お、大人っぽかったんじゃないですか、
そうか、一番子供っぽいじゃないです
か、動画やってますんで、よかったらお願いします、
まだそこにいたんだみたいな回です、はい、
それかわいそうじゃね
っ
ていうのと、現在この番組でお便りを募集してます、まあ、特に今何か、募集してるテーマとかないので、うん、まあ、この番組の感想とか、あと別にこの番組で取り上げてない映画とかでも、なんか最近こんなん見たよとか、うん、ね、あの送っていただけると嬉しいです、うん、アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29数字です、29.tiz@gmail.com まで送っていただくか、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウントあります、うん、ので、そちらの、DM のフォームから送っていただいても、うん、そのどちらで送っていただいても読みます、はいはい、なんかね、
そろそろなんか お便り募集みたいな、なん
か、ね、うん、ハッカー
ハッカーハッカー、そんな集まないと思うな、
あなたが好きなハッカー、
なんかやりたいです ね、
そうね、イベントが、ね、なかなか、ね、できない
ですね、うん、ハッカー、
はい、
ハッカー2分の1みたいな、
はい、はい、告知ですかね、
はは、
告知のある人、
あれはどうすか、
前回も言ったと思うんですけど、あのこのラジオのリスナーでもある、映画制作者にしてプロインタビュアーの杉さんという方がいるんですけど、その人と、対談みたいなの YouTube を行いまして、1時間半くらい、みっちり喋ってる金内杉浦の VSOP、 もうそれで検索して出てくるのか分かんないですけど、まあ、っていうのがありますので、あの竹木夏アニメーションというツイッターの、まあ、過去ツイートから飛んでいただけるとすごい助かります。僕がなんかね、あの鈴宮春人を碇シンジの子供だっていうなんか結論になるので、あのよほど聞くのに聞くものがないって困ってる方は面白いと思うのでぜひ聞いてみてください。
はい、
そして何ですか、
大丈夫です、
はい、KTY という名前でラッパーをやっておりますが、9月の2日に恵比寿のバチカで行われるビンゴというイベントに、CC16 というあのラップで落語をやるっていうことをやってるラッパーの人がいるんですけど、その人のバック DJ という名目で出ますが、 最近ずっと獅子十六さんと曲作っていて、最近できた健康法についての曲と趣味についての曲と、まあ、あと、前から出してたパスダマンジュ怖いっていう曲の、3曲を、その獅子十六さんのステージでやるので、よかったら遊びに来てください。ちょっとなんかね、さすがにまだちょっとコロナとか怖くてなかなかリアルでイベントに行くの怖いって感じもあると思いますが、まあ結構ちゃんとエビスのバチか、感染対策とかはちゃんとしてやってますので、なんとなくゴリゴリじゃないちょっとアイドルっぽいラッパーの子とかも出るようなイベント、お茶碗図とかね出てくるので、よかったら遊びに来てくれると嬉しいですって感じですかね。はい、
ちょっとあとこれ間に合うか分かんないんですけど、8月30日の夜に友達とZoom上で100人集めてネット上100物語をやろうっていうのを今やってますんで、もしこの配信が間に合ってたらぜひ Twitter などでからリンクが飛べると思いますのでチェックしてみてください。
はい、
はい、
僕一応多分参加するんですけど、
あ、ぜひぜひ、
100人、まあ、100人いいんですけど、うん、まあ、100物語ってあれ、うん、一番ネックになるのって時間なんですよね。
そう、
1人5分でやったとしても8時間ぐらいかかるってことになるっていうので、うん、まあ、持ちネタの時間もあるし、あと、うん、単純にその話のクオリティが100本、100人が100本、うん、面白いわけないから、うん、ぐだる時も絶対出てくるっていう、
もちろんです。だから、うん、そうね、流し聞き
そう
で途中退出などと、あと成功はできない、うん、完遂はできないだろうっていうの
っていう
込みで、
でもまあ楽しいからやろうってなったとなんだけどさ、でも終了予定時間が今28時ってなってて、次の日普通に月曜なんですよ。
まあそうですね。
そんななんか大丈夫って思いながら、
まあ、僕は明るいニートなんで、
ね、あ、まあね、大丈夫な人は
割とこの分明るいニートだと思いますね。
はい、感じですね。
はい、感じ。あと今日エンディングなんですけど、
はい、
なんだよ、前アップした曲が
また
例のごとく BPM 調整でなんかすげえ速い曲になってたんで
書き出しミスクソ多いですね。
いや、まあ、ちょっとそれじゃない曲、最近ちょっと作った曲、うん、
はい、
でなんかね、割と結構ね今回作った曲割とうまくできた気が個人的にします。高架機動隊のサントラからサンプリングして作りました。はい、高架機動隊からサンプリングしたけど曲名大五郎って名前にしました。大五郎は子連れ狼の大五郎です。
ああ、俺とお前とじゃない方、
うん、そう、お酒じゃない方ね、ちゃんの方大五郎つけました。はい、
はい、
大五郎、
あ、逮捕されたでしょ。
ああ、そう、わかんない、
クソデカかもしれない、
そんなでかくないでしょ。え、若いの飛び所どうなんですか。え、若いの飛び所ど
うなんですか。
子供の方、
若いの飛び所
どれか知らないですけど、なんか僕、逮捕された。